はい、ラジオやりまーす。スペシャル。
では次のまずはクイズ大会で、はい、ではこれよりクイズ大会決勝ラウンドを始めたいと思いますが、その前にここで先ほど急遽この会場に届きました。
ちょっと待ってくださいね。ユーストを書きたいんですけどね。ユーストができないのかな、これ。あ、できた。番組のタイトル。TOEIC。 はい、今ユーストリーム繋いだんだけど出るかなこれで。皆さんトピックお疲れ様でした。今日は100回目の受験だったんですけど、今ユーストつないだんですけど、見えますかね、見えてんのかな、もしあの声出んのかな、してみっか、ジャンプして、ユーストリーム、ユーストリーム、あれ出ないな、オフエアになってる、あれおかしいな、何かがちょっと違う。配信開始か、あそうか、配信開始をしてなかった。はい、今あの動画も配信 してますんで、もしよろしければどうぞ。ちょっとすいません、飲み物取ってきます。
レッスンは温泉の美肌効果の研究から生まれた独自のミネラルバランス水を配合したスキンケアです。お肌の代謝のサイクルや潤いを閉じ込める力を健やかに保つように、メタケイ酸、カルシウム、
なんだ
マグネシウムなどのミネラル成分を理想的なバランスでお肌を、
これは映画の話をしますので、あれすごい時間を時間差で来るんですね。すげえ。ユースと時間差で来るんですね、これ。これいいや、消そう。はい、というわけで、トイックお疲れ様でした。ああ、なんか疲れた。100回目だったんですけど、今日のトイックは、簡単だったかなっていう、感じなんですけどね。さっき、ブログにも書いたんですけど、パート1はね、ちょっと変な問題もあったかな。パート1なんか、なんだっけ、surface is being painted とか、なんかペンキ塗ってる人の絵で、surface is being painted とか、なんかあとね、A diner is seated in front of the brick wall とか、なんかちょっといつもと、違うなっていう、のがありましたけど、まあでもまあそのくらいかな。パート2、パート3、パート4は優しくて、まあリーディングもパート5、6は優しかったんですけど、パート7のシングルパッセージがなんか難しかったな、っていう感じでした。はい、あんまりね問題再現しちゃうと、怒られちゃうんであれなんですけど、掲示板書いてくださってる人がいるんで、ちょっと掲示板拾ってきますね。2番のスプリングトーホルドさん、ダブルパッセージでリアルエステートの問題の質問事項が被っていた気がします。一つは他と違うのはバスルームが2つある、もう一つはベッドルームが2つないといけないから、両方の答えは真ん中のエストではないでしょうか。ああそうですね、合ってます。そう、その問題は難しかった。ダブルパッセージ一番最後のセットだったんですが、初めの3つはすごい簡単、ダブルパッセージスイスイスイって言っちゃったんですが、あれ音声ちょっとなんか変かな、音聞こえてます、うるさい、うるさいかなこれ、あ大丈夫ですか、もしかしたらうるさいかもしれない、音、もしなんか音うるさいとか なったら言っていただければ直しますんで、次3番、西坊さん、自分は今年3月のトイック3月にトイック初受験し、結果はリスニング335、リーディング250、トータル585でした。この結果を踏まえて今後勉強していく際、リーディングを重視していくのがいいか、リスニングを重視していくのがいいか、リーディングを重視していく方がいいのか悩んでいます。もちろん両方とも勉強しますが、得意な方を伸ばす、苦手な方を補う、どちらの方がスコアアップしやすいか、アドバイスお願いします。難しいこと言いますね。まあ、どっちでもいいんじゃないですかね。そう、得意な方を伸ばすっていうのもありだと思うんですけどね。うん。でもまあ、基本的に、例えば、トイックに出る単語を覚えるとか言ったら、リスニングでもリーディングでも役に立ちますし、例えばパート3、パート4の暗唱の練習するって言って暗唱の練習してるとリーディングセクションにもありますんで役に立ちますんで、うん、好きな方でいいんじゃないですかね。リスニングが好きだったらリスニングやればいいし、リーディング好きだったらリーディングやればいいんじゃないですか。4番ゴンベイさん、今日はマイナー緑でしたがリサイクルの多さにうんざりしました。香港空港からシンガポール行きに遅れそうなメールや、カナダの不動産選び、毎回受験する方がいけないのでしょうかね。あ、そうですかね。私もそれ出たんですけど、前はマイナーだったのかな、それ出た時。リサイクルっていう感じはしなかったんですがね。5番さん、ラジオ放送ありがとうございます。フォーム。ないんでした。パート7シングルパッセージでスポーツジムというか学校のファシリティへの申し込みの問題で1問目に、あれフィットネスクラブね。学校のファシリティじゃなくて、大学生なんだよね。文からわかることみたいな問題があったんですが、根拠がわかりませんでした。文からわかること、彼が大学生だっていうことがわかるっていうのがあったけど、それかな。大学生って書いてないな。He is enrolled in a educational institution みたいなね。is enrolled in で、まあ、そこに通っているみたいな意味の状態を表す enrolled in って言いましたね。6番、セプテンバーの前に入る前置詞は、これ in ですよ。in September。フォーム9パート5ブリーフリーって答えありましたか？ない。8番さんが6に答えてくださってますね。こんにちは。公開試験の後の楽しみ、TBR はやっぱりないとダメですね。あ、TBR って言えばね、今日 BRT、なんとかなんとかテクノロジー、ね、略して BRT っていう会社出てきて、なんか TBR から撮ってくれたのかなと思ってたんですけど、もしかしたら違うかもしれないけど、BRT っていう会社名出てました。パート7、問題の質問は NG としても、公開試験のようにトイック問題再現以外の質問や思い、出演者の方々の意見を聞ける場があればと思います。神崎先生、次回は101回受験記念番組をお願いします。私は流山市の東洋学園大学で受験しました。近くに広前田さんがいて驚きました。部屋が寒くて凍え、結果は撃沈でした。今回のパート7はリサイクルが多かったですね。これではたとえ TBR を聞いていなくても受験を繰り返せば実力以外の点数が上がりますね。まあ、そうですね。リサイクルがあっての再編点方法だから仕方ないかもしれませんが、それだけメジャーなテストになると考えものですね。確かにそうです。先生方は出題方式または難易度とか問題に関して改善点があるとお考えですか？改善点ね。出題方式。まあ出題方式はいろいろ、まあ可能ですけどね。まあ、TOEIC は作りだからね。改善点ですから。 改善点は、まあ英語のテストっていろんな問い方可能だと思うんで、まあ TOEIC 変えるとしたらパート6はいらないかな。パート6なんか中途半端だで、あれですけど、または難易度とか問題に対して、難易度ね、難易度はどうでしょうね。まあいいんじゃないですかね。はい、私は問題への意見はないんですが、会場ごとに異なるリスニングの音質を何とかしてほしいです。確かにそうですね。私今日は千葉商科大だったんですが、千葉商科大はBOSE のスピーカーで、非常に音がいいです。神崎先生、今週発売のパート3、4特急楽しみにしています。 ありがとうございます。隙間狙いの特急シリーズなどでパート6特急とかあれば面白いと思います。パート6特急か、そうですね。再三取りにくいかもしれませんが、長文ね、読解の練習にもなるし、穴埋めの練習にもなるし、初心者にはむしろ向いていると思います。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。緑の駅さんでした。アッタディスカウントってありましたよね。11番アッタディスカウント、12番さん、フォーム 4JICQ でした。リーディングの最初の問題で悩みました。そうそうそう、パート7いきなり難しかったね。あ、リーディングの最初ってあれか、パート5か。パート5はそれオープニング単数じゃないかな。オープニングメジャーエフェクティブリーか、エフェクティブかエフェクティブリーで迷いエフェクティブリーにしました。エフェクティブリーってあったよな。ユーリングとかいうような見たことない単語がリーディングにありました。なんていう単語が教えていただけないでしょうか。 U で始まって中に L が入って ING、 ING ね。U で始まってて L が入って ING で終わる単語。アンなんとかかな。アンとかリング。ちょっとすいません、覚えてないです。はい。リスニング特急の新刊は、英文全部載ってるんですか？載ってます。単語帳にはあったディスカウントってあるよ。そう、あったディスカウントで、あったディスカウントありましたね。はい、音割れてる？バッチリ。割れてたけどバッチリ。コースの言い換えはピリオドですか？ああ、そうですね。よもぎさん、文法が弱いです。文法を覚えても他の文法のルールは当てはめてしまったりします。分かっていない証拠なんでしょうけど、文法の理解はどのようにすれば伸びるでしょうか。トイックの点数はだいたいリスニング450、リーディング350前後です。語彙は先生の出ることで頑張ってます。ああ、文法が弱いか。そうね、文法の方に一回なんか優しめのでいいんで、一通りやった方がいいと思うんですけど。まあ、トイックそんなに難しい文法出ないんで。アスクから出てる優しい英文法だっけな、新トイックテスト優しい英文法っていうのを、まあ文法、中学校の文法を、まあ、トイックの、トイック的な文で学ぶみたいな感じになってますので、おすすめはアスクのトイックテスト優しい英文法やるといいんじゃないですかね。文法の理解はどのようにすれば伸びるでしょうか。あとね、なんか頭で分かっただけだと、なんか分かったつもりになって本当は分かってないから、なんか使うといいんですけどね、それ。でもなかなかね、使えって言っても、どうやって使えばいいかっていうのがまた問題なんですけど。 はい、25番ゴンベイさん、100回目の実験お疲れ様です。ありがとうございます。パート1のペイントの問題はサーフェスが正解でしょうか。そうそうそう、サーフェス、 the surface is being painted。 なんかあれもね、なんかをディップしているとかね、なんかあの問題面白かったな、うん、いつもと違うような感じでした。26番フォーム9でした。パート7は DP から解いていったのですが、ノット問題がなかったように思いました。少し拍子抜けしました。ああ、ダブルパッセージにはノット問題なかったのかな。シングルパッセージにはありましたよ、ありましたよね。27番、神崎先生レベルで間違えるリーディング問題ってどういうパターンですか。リーディング問題、パート7のことですかね。パート7、まあ、うっかりなんか読み間違えちゃうとかね。あとまあ、リーディングセクション、まあ、5、6は知らない単語とかあったら間違えますし、あとはそうね、まあ、勘違いとか。塗り間違いとかそういうのもたまにありますし、はい、普段800点後半なんですが、今日もパート2で崩壊しました。パート1、3、4はほぼ間違ってないと思いますが、パート2だけ10問くらい間違えたのではない、間違えたのではないかと思います。パート2の途中で頭が真っ白です。毎日パート2のリピーティングをしているんですが、他に何をやればパート2の途中で頭真っ白になるを防げるでしょうか。それはね、なんか英語力の問題っていうよりも、頭が真っ白ってどういうことですかね。なんか集中できないっていうことじゃなくて、頭が真っ白になってしまう、焦っちゃうってことですかね。頭が真っ白、ああどうしようとか言ってパニクるっていうことですかね。頭が真っ白っていうのは、深呼吸して、深呼吸して、はぁはぁってちょっと落ち着いてやるといいんじゃないですかね。すいません、そのくらいしかアドバイス浮かびませんけど。はい、今度100問模試が出るみたいですが、どういう感じでしょうか。模試が5セットです。でまだちょっと原稿を見てないんですけど、エッセンスで働いてたランディとブラッドと、あとまあ、ランディとブラッドが中心になって、エッセンスの元講師とかにいろいろ頼んで、エッセンスつながりの講師が5、6人で、作ったんで、まあ、エッセンスの、なんていうか問題に似ている、なんで、ジャパンタイムズのトリプル模試シリーズとか、語研の実力診断模試、とかに似てる、感じの問題ですね。多分英文はすごく英文の問題がいいと思います。エッセンスの講師が何人もで作ってて、お互いの何チェックし合って、フィードバックとかやって結構練り込んでるんで、英文の問題はいいと思います。で、日本語の訳と解説を、語研の編集者の人が作ってて、まあ、それ出来上がったら私がチェックするっていう段取りになってて、まだ出来上がってません。ゴールデンウィークぐらいに、送ってきてもらうことになってます。はい、でも安いんだよね、あれ値段1500いくらじゃなかったかな。あれで5セット入ってたらすごいお買い得なんで、ちょっとまあ日本語の部分は見てないから何にも言えないんですけど、英語の部分はね、作ってる時チラッと見た。まあトリプル模試クオリティ、の問題1000問5セット入ってて1500いくらじゃないかな。なんでお買い得だと思います。31番さん、あ、30番さん、メジャーエフェクティビかエフェクティブリーの回答根拠は何ですか。動詞についてたんじゃない、チェックエフェクティブリーとかそういうやつじゃなかったっけ。なんかをチェックする、エフェクティブリーにチェックするみたいな動詞にかかってたから LY。神崎先生単独の放送なんかいいです、安心して聞けます、ありがとうございます。パート5で decided のなんかの後 to 不定しか ing で不 深く悩みました。トゥーフテイシの方にしたけど、そうですね、ディサイドの後はトゥーフテイシです。パート7でカバリングの言い換えは、reported on でしょうか。そうですね、やってます。パート4で曜日を選択する問題があって on Wednesday を選びました。勘です。あ、木曜日まで届かないっていうのあったけどね。on なんか we can't deliver refrigerator until Thursday みたいになったから、 Thursday が正解の問題だった。名古屋大学坊主スピーカーが部屋にあったのでラジカセでした。このがっかり感といったら。ところで今日は会場で一般受験生に正体見抜かれませんでしたか。あ、見抜かれなかったですけど、 あの大学の教え子の子がいて、帰り一緒に帰ってて、あ、そうだ、そういえば終わった後ナナシ M さんがお会いしたいとかメッセージくれてたんですけど、すいません、メッセージ見てなかったんで、お会いできませんでしたね。失礼しました。 M さん聞いてないかな。20番です。あ、20番読み飛ばした、失礼しました。20番、リビューの言い換えはスタディーズでしょうか。リビュー、あれエヴァリュエーションじゃなかったっけな。なんかあのレストランリビューだから、うん、私はエヴァリュエーションズにしたんですけど、スタディーズなんかあったリビュー、うん、レストランリビューだから、レストランいいですよ悪いですよとか言うんだから、エヴァリュエーションじゃないかなと思うんですけど、はい。37番、リスニングが350点、あたりで伸び悩んでいます。効果的な、学習法があれば教えてください。リスニングはね、まあそうですね、リスニング、音がもしちゃんと聞けてないのであれば、英語のなんていうか音のパターンマスターするために、まあなんかリスアンドリピート、リスアンドリピートみたいな練習、何回もやるとか、あとはまあ私が勧めてるのは、いつも勧めてるのは暗唱なんですけどね、トイックパート3の会話もう何回も何回も声に出して読んで覚えちゃう。パート4のトーク何回も何回も声に出して丸暗記しちゃう。そうするとまあ英語の音のパターンも入るし、会話トークのトイック的なパターンも入るし、あとは英語の何て言いますか、文の構造のパターンも丸暗記しちゃって体に染み込ませるっていう、効果もありますんで、うん、そう、リスニングどうしたらいいですかっていうと、大概その2つリスアンドリピートとか、で音の練習するっていうのと、あと暗唱で、もう丸ごと会話とかトークとか覚えちゃうっていうのを進めています。あと神崎先生はいつも何分くらい時間余りますか。私は全く余りませんというか、残りごまは塗り絵、今日は割と早く終わりました。今日は優しかったんで、5、6が15分、まあ、16分か17分くらいで終わって、でもシングルパッセージ難しかったから、初めのね28問で、まあ、30分くらいで、ダブルパッセージ、初めの3問簡単でスッスッスッって言ったけど、最後5問難しかったんで15分ぐらい。最後15分余りました。で、それは私的にはすごい早い方です。前回は確か3分ぐらい。いつもだいたい5分ぐらいなんですけどね、余るの。今日は15分余ったんで、まあ、私としてはすごく余った、回でしたね。28番、ションさん。神崎先生、100回受験おめでとうございます。ありがとうございます。私もメジャーホームでした。パート7シングル初めの方で、食材の管理で指示されていることはどれですかという問題があったのですが、賞味期限に気をつけるを選びましたが、いかがでしょうか。賞味期限チェックするっていうのはあったよね。あったっていうか、その、なんかこれをやってください、あれをやってくださいっていうのの中に確かあったと思うけど、問題にもあったかな。あとノット問題で、その問題で何か指示がないことが どれですかっていうのがあって、それはね、なんだっけな、指示がないのはあれだ、テンパルチャー、食品のテンパルチャーをチェックするっていうのはなかったかな、多分なんか指示がある、あの、本文ではなんかそれぞれの食品によって温度が決まっ、入れる温度帯のリフリジレーターの入れるところが決まってるから、それのテンパルチャーに合った、あの、なんだ、コンパートメントかなんかに入れてくださいよっていうのがあったけど、食品自体のテンパルチャーチェックするっていうのはなかったんで、まあ、ノット問題の方はそれだよね。それですよね。賞味期限を気をつけるってありましたっけね。なんかあったような気がする。本文中にはそれ出てましたんで。パート1の鏡に映ってる人みたいな絵の答えは何でしょうか。鏡に映ってる人あったっけな。鏡に映ってる人、鏡に映ってる人ね、あったかもしれない、忘れた。あと食事をしてる人はね、 A diner is being seated in front of the brick wall。 そう、レンガのであってますよ。食べログみたいなやつと想定してバリエーションを選びました。そうそうそう、私もそれ選びました。あとすいません、19聞き逃しました。 19は、19、パート1で市場でお金払おうとしてる場面は何が決め手ですか。市場でお金払おうとしてたっけ、市場でお金、あ、市場のあったよね、なんだっけ、なんかお店がたくさんあるとかそんなのあったっけ、お金払おうとしてたっけな、なんかアクセサリー売ってる屋台の人で、なんだっけそれ、忘れた。でも普通になんか、あの、店がたくさんあるみたいな、そんなのあったっけ、そんなんじゃなかったですかね。41番スプリングトーフルさん、神崎先生見かけたのですが、声をかけてもよろしかったのでしょうか。あ、そうなんですか。声をかけるぐらいだったら大丈夫です。危害を加えなければ。はい、ぜひ、今度会ったら、声かけてください。多分というか、いつも、千葉商科大で受ける時が多いんで、また千葉商科大でお会いできたらと思います。できたらと思います。42番さん、パート3、4で時々集中力が切れてしまうんですが、慣れの問題ですかね、初見の問題を解いた方がいいんですかね。パートね、3、4はね、切れますよね。そう、それいかに切れないようにするか。まあ、パート3より2のが切れると思うんだけど。なんだろう、話を追ってればいいんじゃないかな。話を追っていて、話の場面をなんかイメージしてる、話の場面の絵を頭の中に描くっていうタスクを自分 自身に課せば、そのタスクをやるので、なんて言いますか、集中力、集中せざるを得なくなるんで、切れないんじゃないですかね。まあ、どうでしょうね。初見の問題を解いた方がいいですか。まあ、初見の問題もテスト前をちょっと解いて慣らしていた方がいいかもしれない。ジョージはこのままフェードアウトしていくんでしょうか。あの若造なんか耳障りできないです。私も同じ意見です。ジョージなんかすごい癒されてたんだけど、あの若造なんかね、なんかアメリカンっぽくって嫌ですよね。なんかピクチャーとかヒアーとかうまくできないですけど、なんか哀れの音がね、耳障りでいいって感じなんですけどジョージはもう2回続けてたからね、いなくなっちゃったかもしれないですね。44番さん、10年ぶりに受験しました。あ、10年ぶりなんだ、すごいですね。 最後3問 C を塗り絵したんですがね、もう何問当たってますか。最後3問 C ね、うん、運が良ければ1問当たってんじゃないですかね。ちょっと覚えてないです、45番パート6の始めはチャンスですよね、うっかりオファーにするとどうでした。カバリングの言い換えは他に、うん、パート6タイムじゃない、サンキューフォーダータイム、チャンスだっけ、え、何のやつだっけ。パート6の始めって、ああ違うよ、あれはデコレーターの話だ、デコレーターじゃない、ホッフォーももしかしたら45番さんと違うかもしれない、なんかインテリアデザインの会社の広告、フォーム9はそうでしたけどね。メジャーの154問目を一つ以上のデザートオプションがあるにしているんですが正解でしょうか。正解です。これね、バラエティーオフサラーズアンドデザーツみたいなのがあったの。3月のトイックで初めて満点取りました、 TBR のおかげです、ありがとうございます。あ、素晴らしい、おめでとうございます。24番さん、リスニング3、4の問題集って覚えちゃうと意味ない気がするんですけど、覚えるぐらいまでやった方がいいんでしょうか。あのね、まあ問題解くっていう意味では意味がないんですけど、覚えちゃうぐらいまでやるっていうか、一回解いたのを使って3、4のなんていうかね、暗証の練習、何回も聞いて声に出して何回も何回も言って、それで暗記しちゃうっていうのをやるといいです。リスニング340くらいなんですが、3回くらい問題集の分やると覚えているので聞く前に答え分かっちゃうんです。これって意味あるでしょうか。それはあんま意味ないですねそれはあんまり意味ない。だからまあ問題解くっていうよりも TOEIC の素材を使って、なんていうか音読とか暗証の練習押してください。78番さん、パート3、4の丸暗記まではハードル高そうなのですが、スクリプト見ながらリピートだけでは不十分ですか。まあ不十分、まあどこを目指しているかですけれども、スクリプト見ながらリピートだけでもある程度効果あると思いますよ。声出す練習ぜひ入れてください。49番さん、パート3で不動産の女性がこれからやることは何ですかの問いは、ミーティングをセットアップするでいいでしょうか。パート3、不動産の女性、なんだっけ、ミーティングセットアップするんだっけ、なんか見に行くんじゃなかった、物件ちょっと高いんだけど、アウトサイドヨーレンジなんだけど、じゃあ見に行くからって言って、OK、じゃあその、なんか下見の手はず整えるみたいな。アレンジャートゥアーじゃないか。アレンジャートゥアーみたいなのだったと思いますけどね。50番、スプリングポールドさん、シングルパッセージで冷蔵庫保存の問題で数を数えるにしましたが、間違いでしょうか。数を数えるとかあったかな。なんかアイテムの数チェックするっていうのは本部には書いてありましたけど、問題になってたっけ、ちょっとすいません覚えてないです。51番、パート1でおばさんが PC の前にいるやつ聞き逃したんですが、どういう問題だったでしょうか。あ、これもね難しかった。なんか薬屋さんみたいんで、おばさんがまああれレジかなんかカウンターなんだけど、答えはね、そのおばさんの後ろにの棚に薬がきれいに並んでいて、 Items have beenDisplayed on the shelf? Arranged on the shelf? なんか、まあそういうアイテムズが並べられているみたいな、そんなのが正解でした、パート1の一番の写真は Some women are strolling というのではないでしょうか。あ、そうだ、 Some women are strolling だっけ、 Some women are shopping だっけ、ショッピング in outside market? なんかアウトドアマーケットみたいなのじゃなかったかな、ストローリングだっけな。パート2で先生が個人的に難しかったと思う問題は何でしょうか。個人的に難しかったのね、なんか、30問後半のところにあったんですけど、なんか忘れちゃった。なんだっけな。なんかちょっとひねってあるのが、そうだ、Why don't we ask 誰々 to do なんとか、she is very efficient みたいな。なんかね、なんで、なんか従業員の話をしていて、なんで、あの子をチームに入れましょうよとか、頼みましょうよみたいので、それに対する、why don't we ってサジェッションで、それに対する答えが、she's very efficient みたいな、she's very hardworking みたいな、なんかポジティブなコメント、だから、その通りですよねっていうのは、ちょっとひねりが入ってたな。カリナリーって単語よくパート7に出ると思うんですが、今日も出ましたね。あ、よく出るんだ。単語集にあまり網羅されてないませんが、いかが思われますか。そう、難しい語ですよね。カリナリーって、まあ、料理に関するとか、そういう食事とか料理に関する、ことを表す語で、うん。よく出るのかな。まあ、うん。よくって言っても、毎回は出ないと思うんですけど、まあ年に2、3回出ますかね。うん。そう。レベル高い単語ですけど、まあ、じゃあ次作る単語に入れます。うん。レベルは高い。あんまり、なんていうか一般的に、まあ例えばそういうレストランレビューとか、新聞の、ちょうど今日のも新聞で、フードセクションを作るって話だったでしたけど、そういうところでは出る語ですけど、日常生活をする上であんまり見かけない単語というか、なんで、うん、公式問題集に入ってたかな。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。カリナリー。あ、出てる。公式問題集1234中でね、2回出てますね。One of the most prestigious culinary contest in the world。 あ、これリスニングだ。 J. Okada の話に出てましたよね。次は、これはリーディングで、Our award winning restaurant featuring the culinary talents。 あ、そうですね。公式問題集4冊あって、8セットあるうち2回出てますんで、まあ、年に2、3回は出るぐらいの、頻度だと思います。うん。じゃあ次、作る単語。次、単語集。来年の一応春目標で、そろそろ作り始める予定なんですけど、じゃあ、54番さんのコメントに従いまして、入れることにします。ありがとうございます。55番、パート1のお店の問題ですが、主語プラスブラウジングではなかったでしょうか。あ、そうだ、ブラウジングだ。そうそうそう、 Some women are browsing in outdoor markets みたいな、ですね。聞こえなくなった。え、マジで嘘。いや、大丈夫だと思いますよ。あ、あっち、ユーストの方かな。ユーストの方もしかして聞こえない？わかんないけど。 ートはネックレスが壁にかかってるみたいな引っ掛けの選択肢があったのを覚えてます。ああ、そのあのね、マーケットのやつね。全く余談で恐縮ですが、神崎先生のスタバのカップには何が入ってるんですか？ですね、スタバのカップはね、これ朝鮮人参茶、高麗人参茶、お土産でもらったやつなんですけど、なんかちょっと健康に良さそうなんで、ちょっと疲れてるんで、なんか体力つくかなと思って、ちょっと、朝鮮人参茶飲んでます。後ろの棚に物が収納されてる絵の PC の前にいるおばさん、超背筋が伸びていて、あまり良い姿勢で見入ってしまいました。あの金髪か白髪かね、のおばさんですよね、はい。60番パート6をインストラクターにしましたが、デコレーターだったのか、最後になんか募集してる感じだったから答えてしまいました。あのインテリアデザイナーの会社なんで、まあ、インテリアデザイン、内装をデコレートしますよっていう、そんな話、でした。今日のテストで覚えておいた方がいい単語あれば教えてください。いや、いっぱいありすぎて。いっぱいありすぎてね。難しいのは、オプティマルっていうの難しくないですか？最高な状態にするみたいな。スピーカーの話をしていて、スピーカーの性能を最大限発揮する、オプティマルパフォーマンスを得るためには、なんか平らなとこに置くなんていうのは、ちょっと難しかったかな。あとは、サブスクエント。1年目無料で、でも次の年からは有料ですっていうようなので、subsequent years っていうのは難しかったですね。まあ、覚えといた方がいいかどうかは別にして。あと、まあ、ストレングスニングっていうのを選ぶ問題があって、ストレングスンって、あれ、自動詞多動詞両方ありで、ストレングスニングイコノミーみたいな、まあ、要するに経済が強くなってるっていうか、良くなってるっていうような、もう ING で表すのを選ぶのあったんですけど、まあ、それなんかも、まあ、ちょっと難しかったかなと思いました。はい、45です。マイナーでした。先生の言う通り、パート6、最初はデコレートでした。その次の会社の見学をさせてもらって感謝しているようなパッセージで、I appreciate that chance にしました。あ、そうですか。じゃあ、まあ、合ってるんじゃないですかね。機械で。なんかね、うちの方は、ま、メジャーの方は、なんか似たようなお礼の手紙で、I appreciate だったか、Thank you for the time だったか、時間を割いてくれてありがとうございましたっていうのは、なんかインタビューしてくれて、それ時間割いてくれてありがとうございましたっていうのは分かりましたね。神崎先生ありがとうございます。食品の問題管理ノット問題でした。話は変わりますが、リーディング400点前後うろうろしていて、パート7読むスピード上げるにはどうしたらいいでしょうか。あ、読むスピードはですね、自分の本の宣伝になっちゃってあれなんですけど、どっかこの辺に、はい、新統育テスト読解2スピード強化編っていうのが、ありまして、これ朝日新聞出版の読解シリーズなんですけど、それはリーディングスピードを上げるためのものなんで、まあ TOEIC 的なパッセージを使ってですね、リーディングスピードを上げる練習できるんでいいと思います。まあリーディングスピードを上げるためには、なんていうか全力疾走で読む、もうこれ以上早く読めないっていうぐらいな、これ以上早く読んだら意味が何も残らないっていうギリギリの速さで読む練習をする、っていうのが大事なんで、まあその練習をするためのものです、これは。で、まあパッセージと、クエスチョンがあるんですけど、まあ、やり方としては、パッセージ、ここからここまで全力疾走で読む。で、本番のトイックだと問題の答えを出すために なんていうか、情報を探すっていう読み方、するんで、まあ、こっちが主役なんですけど、スピードリーディングやるときはこっちが主役なんで、スキミングとかスキャニングしないで全部読む。で、時間測って読んで、で、そのかかった秒数からリーディングスピードを割り出す。換算表が前の方についてるんで、まあ、それで、こういう感じで、まあ、ユースト見てますか、しゅんさん。しゅんさん、今、カメラの前で一生懸命見てるんだけど、ユーストじゃなくてラジオだけだったら無駄な、あれになっちゃうの。まあ、こんな感じで表がついてるんで、リーディングスピード、ワーズパーミニットを割り出して、まあ、それグラフにつける。で、まあ、グラフつけとくと、今日はリーディングスピード105だったけど、明日もうちょっと頑張って115ぐらい行こうみたいな、レコーディングダイエットみたいな、効果があるんで、ぜひ、それつけてやってもらいたいんですけど、で、まあ、そこまでやったら、まあ、おまけ的な感じで、パッセージ、質問、3問答えるっていう、そういうふうに解く、のがあるんで、それぜひ使っていただければと思います。現在は文章をすべて読んでから選択肢を見て、解き始めるやり方を前回から始めたのですが、文章の理解率が7割ぐらいで、しかも読むスピードが遅いので、今日みたいな回だと全部回答できませんでしたが、いつもに、今日みたいな回だと全部回答できましたが、いつも2、3問塗り絵になってしまいます。よろしくお願いします。うん。なんで、読解特急2やるといいと思います。パート3方はディクテーションまでできた方がいいでしょうか？全然できないのですが。まあ、できたに越した方がいいですけどね。まあ、できないからダメってわけじゃないですけど。パート3、4特急1の方はディクテーション部分的に一つのパッセージで、6箇所とか7箇所空欄を埋めるっていう形になってますんで、まあ、それぐらいだったらできるんじゃないですかね。65番さん、パート1がとても難しかったと感じました。椅子が会議場に並んでいるのとか、男の2人の1人が壁を塗ってるとか、あと198番の根拠が最後まで見つかりませんでした。 E メールの男がどの家を選ぶかという問題です。そう、パート1難しかったですよね。そう、椅子が会議室に並んでいて、あれなんだっけ、カーテンだ、そうそうそうそうそう、カーテンがなんかね、 A を私選んだんですが、よくわかんなかったけど BCD が違うから、カーテン has been drawn back みたいな、カーテンが何、まとめられているみたいな意味かなと思って選んだんですけどね、よくわかんなかった。そう、壁を塗ってるのも難しかったです。198番、根拠、E メールの男の人がどの家を選ぶかっていうのはですね、条件いくつか書いてあって、300ドル以下みたいのが一つの条件で、それ全部 3つの、何、物件クリアしてて、でもう一つがダウンタウン、トロントのダウンタウンじゃなきゃいけないっていうふうに言っていて、それはね、一番上のはトロントじゃないんだよ。スロントンみたいな、なんかちょっとパッと見トロントに似てんだけど、スロントンみたいな THO で始まる、なんで、まあ、それで1個目のはダメで、もう1個の条件が2 bedrooms で、2 bedrooms は初めの物件と2番目の物件だけで、3番目の、物件は1 bedroom だったんで、まあ、ダメなんで、真ん中のやつが答えになるという、そんな問題でした。14です。54さんのカドナリーでした、全然違ってすみません。あ、 U で入って L が入った ANG カドナリーだったんですね。はい、ありがとうございます。カドナリーは公式5にもありましたよね。公式5にもありますか、ちょっと待ってください。公式5、じゃあ見てみますね。カルナリー公式5、公式 イブもありますか。ミリソン・カリナリー・インスティテュート、っていうのがですね、まあ、これはなんか料理学校の名前ですかね。で、カリナリー、テスト2のリスニングパート3に出てきてます。もう一個。あ、出てきた。カリナリー・エスタブリッシュメントっていうのがですね、これは、あ、こっちも出てきている。アドバンスカリナリーテクニック、カリナリースクール、一つの問題かな、これ。一つの問題3箇所、出てきまして、出てきているんで、リスニングで1回、リーディングで3回出てきている。すごいですね。テスト2には、ボリューム5テスト2にカウナリー、4回出てきてますんで、うん。これいらないとダメですね、うん、10回のテストで6回っていうのは結構多いです、うん、品質ごと言っていいでしょう、これは、はい、はい、68万さん、最後の WDP は30ドル以下とか言ってたからヒントになると思ったら全部そうじゃんみたいな、ファミリー私をキーワードに選んだ記憶があります、うん、はい、そうでしたっけ、ファミリー私、うん、69番、神崎先生こんにちは、放送楽しく聞いてます、 ありがとうございます、ナンバー39 She's very organized だったと思います、そうだそうだ、 She's very organized、 そうね、 Why don't we invite Karen to our なんとかなんとかマーケティングチームみたいな、はい、70番ワインさん、リーディングの選択肢にウェイバーかウェイブか W で始まる短い知らない単語があって気になりましたが何だったか教えてください、あったかな、ウェイブっていうのは免除するっていう意味で何回か出てきてるんですけど、金フレに入ってる、金のフレーズに入ってますけど、テックさんの単語集、それか、メジャーはなかったような、他にもいくつか覚えて帰ろうとしたのですが終わったら全部忘れていてショックです、あれね、終わった後止めなきゃいけない、手止めなきゃいけないじゃないですか、でも問題回収し終わった後だったら、回答用紙回収し、マークシート回収し終わった後だったら、もう自由なんで、もう変える必要ないんで、私はそれ終わった後なんか気になったのがあったら書きますよ。受験票とかにささ、覚えておきたいな。そうだ、今日イーゼルも出たな。イーゼルなんか何なんかこう、絵とか置いとく、絵描きさんが絵描くとき置いとく台みたいなこと、いいぞっていうふうに言いますけど、そうパート1にあったよな、うん、はい、今日のセットで気になる難しめの単語あったら挙げていただければ助かります、うん、いいぞいいぞ、71番 MM さん、3年ぶりに受けました、2001年からトイックはかなり難化したという話を聞いていたのでドキドキでしたが、3年前と変わった様子はありませんでした、もしかして今回は優しかったですか、終了時間は10分ほど、最後時間は10分ほど余りました、そう今日は割と優しめだったと思います、まあパーリーディングはシングルパッセージ難しくて、最後ダブルパッセージ4セットあるうち最後難しかったですけど、それ以外はね、優しかったんで、まあ、全体的には割と優しい回だったと思います、はい、パート2で女性の問いに、 ブロッシャーかパンフレットにその情報が入ってるよと答えるのはあったでしょうか。あったかな。あったかもしれないな。ちょっと覚えてないですね。73番サンパシロジロさん、あ、師匠ありがとうございます。ユーストリーム、見てます。4GIC9 のメジャーでした。名古屋もこのところメジャーが続いています。なるほど、名古屋昔はマイナーばっかだったんですかね、ばっかだったんですけどね。iPhone の Google で単語調べると必ずウェブリオの辞書がヒットするんですが、なんとかなりませんか。夜も眠れません。そうなんだ。なんか辞書をダウンロードしちゃえばいいんじゃないですか。今辞書をダウンロードできますよね、 iPhone アプリで。75番カルナリーを書き込んだものです。ちなみにキーフレージも出ていません。そうですか。じゃあ次の、入れますんで。76番リオさん、神崎先生こんにちは。やっぱりラジオ楽しいですね。今日はメジャーでした。今回スピードを重視したら、14時30分に終わってしまいました。通過毎回パート7簡単すぎというか文章好きなすぎじゃないですか。簡単とはいえ一問悩みました。パート7でオフィスの部門の移動の話だったんですが、3月にオープンする、これは×で、なんとかそのそばにやなんとかのが正解だと思ったんですが、いかがでしょうか。あ、そうそうそう、住所ね、にやなんとかなんとか、そう、本社の本社っていうか今あるところがなんとかストリートロケーション、例えばマジソンスクエアガーデンとかなんかいうのはあったとしたら、マジソンスクエアガーデンロケーションみたいな、ことを言っていて、まあそのマジソンス新しいのそこから2ブロックぐらいだったんで、まあ、マジソンスクエアの近くにあるっていうのが答えになるみたいな、そんな問題でしたよね、確か。はい、77番マイナーでした。パート7のダブルパッセージで飛行機に乗り込んだ人が今どこにいるのかって問題で答えは東京でしょうか。あ、乗り遅れた人、あれマイナー、メジャーはなんか香港からシンガポール行くっていうのが出てたんですけどね。香港で足止め食ってる、なんかね、携帯のスマホのなんか画面、まあ、横長なんですけど、テキストメッセージが書いてあって、乗れなかったからまだ香港にいて6時半にそっちにシンガポール着くよみたいな。オプティマルとサブスペンってさすがの神崎チョイスだな。ストレングスニングはやや簡単だぞ。はい、ありがとうございます。ストレングスニングはまあ、単語としては簡単なんですけど、問題としてね、なんかストレングスニングエコノミー、ストレングスって他動詞にもなるんで、他動詞の ING がエコノミーにかかるのはちょっと変じゃないですか。 Our policy can strengthen our economy っていうような使い方も可能なんで、でもストレングスが自動詞にもなるから ING っていうのが、まあ、ちょっと悩みましたね。最後の方の問題でした。宣伝は1分以内でお願いします。失礼しました。61番ロックさん、こんばんは。私もチラシお伺いで受けました。神崎さんにもしかしたら会えるかもと思ってました。似た人を見つけましたが本人かどうか不明です。休憩時間での体育館側のトイレでしたが、あ、体育館側のトイレ行きましたよ。休憩時間は体育館側のトイレに行って、その後そのなんかあそこバーって広いとこの奥の方に自動販売機あるんですけど、あそこでドリンクをシーセン武田シーセン飲んで、その後外に行ってちょっとストレッチとかまあ手ぶらぶらやったりちょっと体操的なことをやって、で12時45分ちょうどに部屋に戻るっていうのが、いつもの私の休憩時間の過ごし方です。 はい、92番神崎先生は普段英字新聞や英語の番組とか見てるのでしょうか。もしそうでしたらどんなものを閲覧されてるのでしょうか。英字新聞は読まないですね。まあネットで見るニュースとか見ますけど、大概 BBC のサイトでニュース、まあ時間があれば見るんですけど、最近時間がないからほとんど見てないですね。なんかが起こった時とか、なんか事件とかあったら見ますけど、あんまり最近見てないですね。英語の番組はね、BBC Radio 4 が、好きで、いつも見ているのは、いつもき、まあ、見てるというか聞いてるのは、BBC Radio 4 でやってるウェストミンスターアワーっていう、日曜日に45分やってるやつと、あと、ジョナサン・リングルビーの Any Questions っていうのが好きです。83番、ブラウジングはパート212なんか特急に出てますよね。あ、そうなんだ。昔エッセンスで習っては。あ、そうね、ブラウジングってコンピューターのブラウザ、まあ、ネットいろいろ見ることもブラウズっていうふうに言いますけど、お店でウィンドショッピングみたいな感じで見るの、ブラウジング。海外のお店で just looking の代わりに just browsing って試しに行ってみたら聞き返されました。 browsing って普通パート1みたいな場面で使うんでしょうか。そうなんだ。まあ普通 just looking が普通だけど、 just browsing で通じそうなもんですけどね。まあ普通は looking だからそっちじゃないからって感じだったんでしょうかね。 just lookingいいような気もしますけどね。ちょっとすいません、わかりません。パート2は不安になるほど A が少なかったように感じます。ああ、そうかな。パート2 A 少なかったかな。あんまり気にならなかったですけど。ブラウジングはすごく使うよ。 just browsing って店員から聞いてくるよ。 just browsing? あ、そうなんだ。じゃあまあ使うんでしょうね。ここメジャーの方少なそうですね。そうですか。こんばんは。100回記念おめでとうございます。ありがとうございます。私はパート3、4が苦手です。いつも先読みをしているのですが、問題文と選択肢を全部読んでるのですが、選択肢まで読むと、正解の不正解の選択肢が全く違うので混乱してしまいます。先生は選択肢まで読みますか。なるほど、いい質問ですね。実はパート3、4特急2、デルモン総仕上げっていう、これカバーだけもらってきたんですけど、これ、今週、今度のあれ金曜日ぐらいに出るのかな、金曜日ぐらいに出るんですけど、これはね、ちょっと先読みのね、そのタイミングを、書きました。先読みどこまでするかっていうのは結局リーディングスピードなんですよね。リーディングスピードがあれば、読むのが早ければ質問選択肢全部読める。でもリーディング力が、リーディングスピードが遅いと、質問だけしか読めない、っていう風になりますんで、この本なんですけどすごいですよ。そのちょっと先読みどのタイミングで、リーディングスピードどのぐらいの人はどのタイミングでやればいいかっていうのをですね、リーディングスピードごとに細かく説明してありますんで、この本、初めの方にトイックのパート3、4の質問みたいのをバーって30個ぐらいかな載せて、225語だったと思うんですが、それをまず時計で測って読むのね。そうすると、それ例えば225だから1分で読めたら、リーディングスピードは、1分あたり225、222 words per minute の速さで、もし2分かかったら、まあ、その半分ですよね。1分間だと112語とかで、そういうのをまず割り出す。で、パート3、4の会話とトーク、質問選択肢って確かね、68語だったかな。平均すると68語ぐらいなんですよ。で、68語を、全部読むためには、リーディングスピード、 このぐらいの人はこのぐらいの時間が必要、っていうのがあって、一つの会話が終わってから次の会話が始まるのって大体平均41秒なんですけど、質問の読み上げプラスポーズ、質問の読み上げプラスポーズ、質問の読み上げプラスポーズって41秒なんですけど、その41秒のどのタイミングで、例えばリーディングスピード、105の人は2問目の質問が終わったあたりで、読まないと、間に合わないとか、2問105だと1問目の質問が終わったぐらいかな、とかですね、そういうのを詳しく説明してありますので、ぜひ読んでください、で、私は選択肢まで読みますかという質問ですが、私はついこの間まではね、先読み読まない、先読みしないでやってたの。昔はしてました。あ、そう、今日ちょうど100回目なんですけど、初めの確か40回ぐらいかな、30回ぐらい、40回ぐらい、は先読みしてました。で、ある時を聞き換えに、あれ先読みってこれやんないでもできるのかなと思って、やんないでやったらなんかやらない方がやりやすかったんです。で、やりない、やらない、先読みしないやり方で、そうですね、その後50回ぐらい、50回以上かな、やってきて、今年に入ってから、去年の終わりぐらいから、ちょっとまた先読みをやり始めました。でね、私がやるときは全部読んでます。てかね、だから選択肢、余裕があったら読んだ方がいいですよ。読まないよりは読んだ方がいい。だけど多分、87番さん余裕がないんじゃないですか。もし余裕がない、リーディングスピードが遅いから、その、会話と会話、トークとトークの間41秒ある中で、まあ、質問に答えて、塗って、その次の、セットの先読みするっていうの、時間がなくなってしまう。で、そういう状態で慌ててやると、かえって混乱しちゃう。っていうのがあるんで、まあ、無理だったら選択肢は読まない、質問だけの方がいいかもしれません。私は今日は 3,4 簡単だったんで、先読みをして選択肢も読んで、会話聞いてる時に、あ、これの答えこれだ、これの答えこれだ、これの答えこれだって会話が終わった時はもう解き終わってる。で、次の問題読み上げてるとき、一番初めの問題読み上げてるとき、次のセットの一番初めの問題読む。まあちょっと音が流れてる間に読むの、まあちょっとしんどいんですが、まあ慣れです。で、その後の8秒で、それの質問読む。で、2問目読み上げてるとき、次のセットの2問目の読むっていうぐらいなタイミングで、やってますけど、まあ先読みは、もしできたらした方がいいかもしれないんですけど、できなかったら別に先読みしなくても大丈夫ですよ。まあ大丈夫っていうか、先読みしてもまあ聞き取れてなかったら解けないんで、してもしなくても聞き取れれば答えられます。してもしなくても聞き取れてなかったら答えられません。なんで、まあ、ちょっと有利になるかなっていうのはあるんですけど、でも、ちょっと有利にな、先読みしてた方がちょっと有利になる反面、慌てちゃって混乱しちゃって、マイナスになっちゃうっていう危険性もあるんで、まあ、どうでしょうね。いい塩梅に。時間的な余裕との、なんて言いますか、兼ね合い、で、臨機応変に対応するのがいいと思います。あと、マークシートの塗りつぶしはいつやっていますか？私は別に普通にやってます。それ、先読みしてて、今日だったら、まあ、今日、最近先読みしてるんで、先読みしてて、聞いてて、一番初めの答え、A って分かったら A で、そこで綺麗に塗ってます。まあ、時間がなかったら、ちょんちょんちょん、時間がないような人は、ちょんちょんちょんちょんで塗ってて、で、まあ、リスニング終わった時、リーディングやる前にまとめてそれきれいに塗るっていうやり方も、まあ、ありますけど、そんな変わんないです。 聞き取り中に同時に分かった時点で塗りつぶすのですが、その時集中力が一瞬散るので、今回は聞くことに集中して内容を一時的に覚え、問題が読み終わった後塗りつぶす方法でやりました、うん、まあ、そういうのでもいいんじゃないですかね。どっちもどっちでしたが、神崎先生はパート3はどのように解いていらっしゃいますか。うん、私は先読みして聞きながらもう分かったとこからどんどん塗るっていうやり方でやってましたけど、まあでも、まあ前回3月の試験もそのやり方でやったんですが、3,4 で 1,2 問、3,4 のね、アビメで2つ目の項目なんで、2つ目の項目が 95% だったんで、95% ってことはもしかしたら2問間違えてたのかもしれない。1問か2問間違えてます。で、先読みやらないでやってた時も同じような感じ、3,4、まあ、全問正解の時もありますけど1問間違いの時もある。なんでどっちのやり方で、どっちのやり方っていうか先読みしてもしなくても正解率的にはほとんど変わんないですね。次、88番、RE84 さん、私も少し不安になりました。確か20問まで A がかなりだった。ああ、84番さんへの、返答ってことですね。A が多かったんだ。あまり気が、私は気がつかなかったですけど。パート2のクエスチョン40で、I'm here to repair my refrigerator。I'm here to repair my じゃなくて、まあ、your refrigerator みたいな。リフリジレーター。直しに来たっていう意味ですよね。答えが分からず We have a sales over the wind。 いやー違うんじゃないですかね。なんだどんなんだ Please come in とかかな。 The refrigerator is in the in room 5とか Down the corridor とか、なんかそんな、なんかリフリジレーターはそこですよみたいな。I'm here to repair your refrigerator. It's down the hallway とか、なんかそんなのあったな。ちょっと覚えてないです。かなりばっかりで、ばかりですいません。やたら出てくるのに単語中に全然出てないので、キンフレとか、デルゴク180のも調べたら全然出ておらず、カードで書いて覚えました。次の神崎先生の単語集に入れてください。ちなみに、この単語は普通に英会話で使えますか？会話でカウナリスクールとか言いますか？まあ、料理学校の話するときはカウナリスクールっていうふうに言うんじゃないですかね。あの、クッキングスクールのは、いうか、ちょっとね、カウナリってラテン語から来てる語で、うん、多分ラテン語来てるから語でとか人に言ったけど、ちょっと待って、あ、なんとなくラテンオリジン、なんとなくラテンオリジンっぽくないですか。ちょっと待って、語源調べながら、ね、オリジン mid 17th century from Latin carinarium from carinia kitchen。 carinia っていうのがラテンでキッチンっていう意味で、そこから派生している英語で、まあラテン語オリジンの語っていうのは英語では何て言いますか、ちょっと高級な語っていうか、あの気取った感じの語する語っていうか、まあフォーマルな英語なんで、あんまり会話では、使わない、フードとかクッキングとか、そういう語を使うのが、使うことが多いと思いますけど、ちょっと待ってくださいね。 Of or for cooking、まあ、あのそういう料理に関するみたいな意味なんで、はい、カウナリスクールっていう、代わりにクッキングスクールっていうこともできるんで、まあ、クッキングスクールっていうのが普通なのかな、はい、ちょっと書き言葉っぽい感じしますよね。メジャーダブルパッセージの3つ目の問題、飛行機のやつは簡単じゃなかったですか、簡単すぎて不安でしたが、飛行機のやつ、飛行機の、1番目じゃなかったっけ、その香港にいるやつだっけ、飛行機、うん、まあ簡単でしたね、うん、あれ3つ目か、あ3つ目か、あれゲート ないくつとかね、ゲート番号とか答えるやつね。うん、あのダブルパッセージ4つあるうち初めの3セットは簡単でしたね。ダブルパッセージ来る頃はもうダメ、時間が英語読むのやだやだ状態になっていますが、最後まで諦めてはいけないということですかね。はい、確かにそうです。メジャーです。110番はオープニングですか。はい、そうです。89番、はい、こちらへどうぞみたいな選択肢ありませんでしたか。あ、そうでしたっけ。うん、そうかもしれない。あの冷蔵庫直しに来ました、はい、こちらどうぞみたいな、そんなんでしたね。今回は簡単な回だったようですが、スコア高めに出そうですか。スコアは高めにっていうか、まあどうなのかな、平均点は高くなるのかな。優しいと1問でも間違えると満点が出ない、リーディングなんか。難しい回だとリーディングあの2、3問間違えても495出るんですけど、なんでまあ優しい回だと普段より正解の数が多くないといい点が出ない、っていう感じになりますんで、はい、あの優しい難しいで何不利とか有利とかないように調整しているようです。95番、ラジオ、今日のことを思い出しながら聞いてます。ありがとうございます。パート5の132かな。クリエイトかコンストラクトで、迷った問題がありますが、どちらでしょうか。あと、パート6の最後の問題、インサフィシェント。なるほど、どちらでしょうか。インサフィシェントはあったよな。クリエイト、クリエイト。クリエイトってあったかな。クリエイト、コンストラクト。いや、両方選んだ覚えないんですけどね。マイナーかな？インサフィシェントはあったな。インサフィシェントスペース。あ、あれだ。飛行機に自転車を入れる。で、もしスペースがインサフィシェント、スペースがなかったら、次の便で運ぶんで、その空港で受け取ってくださいみたいなのがあります。大阪学院大学で受けました。マイナーフォームでした。パブリックは1年半ぶりですが、試験開始直前の説明でリスニングセクション中リーディングのページを開くのは禁止と言われました。ここ最近で実施要項が変わったのかな。そうですね、去年の11月だっけ、去年の11月、一昨年の11月、ちょっと忘れちゃいましたけど変わりました。某前田先生はパート2を聞きながらパート5を解くという実験をしていたような、いろいろ面倒くさくなりましたね。そう、昔は何も言われてなかったんですけど、そうですね。ちなみに韓国とかカナダは結構前からそれいけないって言われててっていうことを言ってましたけどね。日本で禁止される前にからそれは禁止事項になってたようです。97番、緑の駅さん、先ほどから拝聴していますが結構問題の解説していますね。問題はね、再現はしちゃいけないんだ。解説はいいんだよ、再現しちゃまずいけど、かつての TBR とあまり変わらない気がしそっか、うん、問題の再現とはどの程度のことを言うのですか。パート7のストーリーのようなアウトですよね。これだったらこれからもそうお願いします。そうだ、忘れてた、再現しちゃいけなかったんだ、すいません、失礼しました。うん、再現って言ってもね、そうですよね、あれだよ、ほら前なんかさ、パート1の正解の文を書い言ってくださいとかありましたからね。パート7のまだ香港にいてシンガポールには6時半に着くみたいな問題、荷物のピックアップはカルーセル2だったような、そうそうそうそう、なんかそういうのありましたよね。今日は神崎さんお一人ですか。はい、一人です。新東育テストパート3、4特急2デルモン総仕上げラジオお願いします。ありがとうございます。神崎先生は年間統一本を何冊くらい出しているのでしょうか。もしかしてトップでしょうか。前田先生、森哲さん、 高橋先生とかいろいろいらっしゃいますが、どなたが一番出してますか？私はね、去年は IBC から2冊出して、朝日から2冊で、まあ4冊かな、4冊です。前田さんは去年は究極の模試出して、究極5、6と7と、あとなんか監修本とかも出してたのかな。今年も前田さんも3冊ぐらい出してますよね。今年はなんだっけ、究極1、2と2、1か、究極2、1と3、4とププタ、出してるんで、前田さん多いんじゃない？あ、森哲ちゃん多いよ。森哲ちゃん、あそこから、J リサーチから、なんか文法の方に一冊出していて、今度、1、2特急出て、まあ、また夏も朝日で出すと思うんで、私は多分今年は、この3、4特急と、あと夏に、6回特急5、ダブルパッセージ編が、出ます。多分それだけ。今年は3、2冊かな。ああ、一応あと、あれもあるけど、その語研の模試もありますけど、あれは私全然何も書いてないですかね。一応名前監修ってことになってますけど、まあ、一応監修料は、なんていうか、印税じゃなくて、監修料いくらっていうのをまとめて売り上げに関係なく一時、的にもらえるっていうのは、まあ一応ちょっともらえるんですけど、まあそれも入れれば3冊ですかね。高橋先生はどうなんだろう。一時期高橋先生すごいたくさん出してらっしゃいましたけど、最近はそんなに教育本出してないんじゃないですかね。あの国連英検の本とか出してらっしゃいますか。103番、メジャーでパート6の問題はチャンスとタイムで迷ったんですが、空欄の後に We spent とあって、相手の人もチャンスと思ってるかわからないのでタイムにしたような思いがあります。あ、これも私はタイムにしましたよ。あの面接で、あの会っていただいて、まあ、時間割いてくださってありがとうございますっていうような話だったんで。パート7の不動産問題2問目あたりで、2番目の部屋と他の部屋の違いを聞かれていて、2つ遊び場があって絞れなかったのですが、問題の解釈自体は間違っていますか。いや、なんかそんな問題だったですよ。そうだ、バスルームが2つだ。バスルーム2つ。他の部屋はバスルーム1個なんじゃなかったかな。確かその2番目のだけ3つ、バスルームが2個あるっていうのが答えじゃなかったですじゃなかったですかね。今日は問題監視寸前、ベタに鉛筆を落とす人、普通本当にトイレに立った人がいて、終了時に席を譲った人が1分延長してもらったり、まだ初心者なので何気に驚きました。今日はですね、なんかちょっとね、なんか会場がピリピリしてるっていうか、12時25分になって、係員の人が挨拶し始めて、今日はご受験いただきありがとうございます、担当の何々ですみたいな話始まったんですよ。でね、始まって、ではこれからインストラクション流しますっていう風に流してたら、急になんか後ろから、私席結構部屋の後ろだったんですけど、大教室で後ろからガチャンとか開けて、ちょっと偉いみたい、偉い人、女性でメガネかけてなんかキリキリした人がなんかダダダダって走ってきて、なんかそれインストラクションテープ止めさせて、マイクをその係員の人から奪って、すいません、開始が予定より1分早かったんで、もう一度初めからやり直しますとか言って、なんか、その初めに挨拶して係員の人なんかかわいそうだったの、みんなの前で、お前1分早いんだよって怒られてるような感じで、で、なんかしょぼんとしちゃった感じで、でもまた初めからやってました。今日はご受験いただきありがとうございますからやってて、 あとはね、3人係員いたの方いたんですけど、1人なんか年配の男性で、見た目なんか貫禄があって、トイック委員会のなんか上の方の人なのかなと思ったんですけど、なんか、問題配ってる最中、そのさっき、始めるの早かったんでって言いに来た女性が、なんか見回りに来た時、なんか、あんた、あっち終わってるから、あっちも、あっちまだ終わってないからあっちも回していきなさい的ななんか指示受けて、あ、はいはいはいみたいな感じでやってて、どういう関係なのかなと思って、ちょっと面白かったんですけど、面白かったっていうか、なんかあれだったんですけど、そんなこともありましたね。はい、104番ミヤディさん、パート3で血管が見つかったら配達が遅れるの問題で、3問目の問いの答えは Have employee present か、修理のステータスをインスペクトするか、どちらが正解ですか。いや知りません知りません。それなんか覚えてないな。マイナーだったんじゃないかな。はい、105番、神崎先生発見できたらラジオ出させてください。いや、ラジオね、ラジオちょっとうちまであれなんで、ラジオはちょっと、っていうかラジオはもう、次はいつやるかわかんないし、またなんか機会があったら、あれですけど。じゃあ、市川駅でコーヒー飲みましょうか。そのぐらいでしたら、あれですけど。106番、読解特記は今日ちょっと、思いますが、どういう感じで書いていくのでしょうか。部分的に分担なのですが、最初にどの方が書いて2番目の方がチェックとか、今日ちょでも誤植があったりするのは何ででしょうか。変な質問ですいません。読解特記は、基本的に英語の問題をまずダンが作る。英語はダンが担当ですから。英語の問題をダンが作って、で、ダンが作ってきた、やる前に始め、ミーティングして、じゃ今回は、ダブルパッセージで行くから、ダブルパッセージに5問がついてるの20セット作ってくれって言って、で、各パッセージ、だいたいマックスで225名とか、言って、ダンが、それに沿って、そういう、初めミーティングやりますよね。で、それで、ダンがそれに沿って20セット作って、で、私とテックさんに送ってくる。で、私とテックさんで見て、ちょっと、ここはもっと変えてもらいたいっていうのを、二人で話し合って、結構ね、変えるとか変えるんですけど、特に質問と選択肢。パッセージはそんな変えないけど、長すぎるから短くしてくれとか、あとちょっとなんかタイプみたいなのがあったり、ちょっと変なとこあったら、ちょっとここ変じゃないのみたいな、コメントつけたり、で、それをダンに送り返して、ダンが直してきて、で、直してきたのは今度カールに送って、構成者の。で、カールがまた見て、これってちょっと変だよっていうのを指摘してきて、で、それまた、ダンがカールの指摘をに基づいて、直したり、直さなかったり。で、それが来たのを、今度は、そっからが、私とテックさんの分担なんですけど、一応私の分担は、訳と、語中、テックさんが解説、っていう分担になっていて、で、本当は私は訳と語中の係なんですけど、訳は大変なんで、私は外注してます。私が個人的にお金払って、翻訳者の人に、頼んで訳やってきてもらいます。で、なんで実際ね、読解特記私が書いてるのは語中だけ。そういう直しとかね、はやりますけど。で、その、訳頼んで戻ってきて、戻ってきたら今度、その訳のチェックをまたカールに頼む。カールは日本語と英語両方わかるんで、カールに頼んで、カールが、それやってるとき語中作って、それと並行してテックさんは解説を作っていて、 で最後に、まあ、それ全部合わせて、で最後またみんなで見るんですけどね、カールも見るし私も見るしテックさんも見るし、ダンも見て、でも誤食がちょっとあるんだよね。でも最近ないですよ。初めのはひどかった。初めはねそういう作り方じゃなかった。このやり方になったのは読解特急3から、だから読解特急3、4はほとんど誤食ないんじゃないかな。ゼロじゃないけどほんの 1、2箇所だったと思いますよ。初めはね、あとまあ締め切りがなかったっていうのもあるんで、そんなに何回もいろんな人が見たりとか、出てなかったんで、読解特急1はすごい誤食多かったんですけど、すいません、2はだから1が多かったからすごい気をつけて、でもそれでも何箇所だったんだよな。でも3、4は今言ったような、カールとあと翻訳の、及川彩子さんという方なんですけど、彼女見てもらって、やってますんで、そうね、うん、ほとんどないですね。カロナリーの人気に嫉妬。カロナリー、はい。ちなみにインサフィシェントとナローで、ナローは何で間違いでしょうか。スペースだから、スペースがナローって言わないんじゃないかな。スペース is ナローって言う、うん、スペースにかかってたんで、まあ、要するに、言うか、ナロースペースって言うけど、これ何の話かっていうと、飛行機の格納庫のスペースの話なんで、その、スペース自体は、もう、あるっていうか、なんていうの。要するに、スペースが空いてるか空いてないかっていう話なんで、狭いか広いかっていう話じゃないですよね。なんで、インサフィシェントです。109番、先生、彼女でいいんですか？男前なのに、女になさ、女は、女っ気なさそうな部屋ですね。いや、彼女まあいるんですけど、うん、女っ気ないですかね。うん、女っ気あるとこ映してないだけです。こっちは女っ気あります。ありがとうございます。心配していただいて。110番さん、100回受験お疲れ様です。リスニングについて質問です。TOEIC のリスニングは各種パート別対策をするよりも、リスニング力の底力を上げる方が良いような気がするんですが、どうでしょうか。その場合おすすめの教材はありますか。そうですね、リスニング力底力を上げた方がいいと思いますよ、パート別にやるより。まあ、そういう場合別に、TOEIC攻略文じゃなくて、なんかリスニングするのは教材っていうか何でもいいんじゃないですか。まあレベルによりますけど、もし聞いてわかるんであれば、何かニュースの素材使ってもいいですし、映画とかドラマとか使ってもいいですし、なんかそういうなんていうかオーセンティックなマテリアル使ってもやるので、底力を上げればリスニング、上がると思います。また神崎先生は各種リスニング対策も出されていますが、一番難易度が高くリスニング力を上げるのにおすすめな本はどれでしょうか。あ、いい質問ですね。それは、読解特急じゃない、パート3、4特急、初めに出したやつ、パート3、4特急実力要請ドリル、これ実際のトイックより難しめなんで、会話が長いんですよね。実際のトイックって ABAB じゃないですか。これ ABABABAB ぐらい、9往復ぐらいとか入ってますんで、まあコーチトレーニングっていうか、実際の本番より、 長いので、こういう感じでですね、穴埋めディクテーション、できるようになってますんで、難易度が高いのだったらこれが、おすすめですね。111番巨人頑張れさん、僕は不思議の国のグッタを買って読みましたが、僕は面白かったのですが、僕の妻はつまらないと言ってました。神崎さんは読みましたか？あ、読みました。私は面白かったですよ。てかね、あれは思うに、トーイックのことを分かってないと面白さ分かんない。トーイックのことよく知ってる人は面白いと思いますけど、トーイックのことよく知らない人だとどうかなっていう気はするんですが、ただね、なんかこの間話してたら、トーイック講師をしてる方の息子さんで、トーイック全然受けたことない方が読んで、すごい面白かったって言ってたんで、まあ、トイックを知らなくても楽しめる人は楽しめると思うんですが、でもなんかね、ネタがトイックネタなんで、トイックのことを分かってないと笑えないんじゃないかな。面白いっていうのはどういうとこをどう面白がってるのかなっていうのはちょっと深く聞きたいところですけれども、トイック知ってる人は面白いと思いますよ。なんていうか、娯楽小説、まあ別にそれをやって英語力が伸びるとか、トイックのスコアが伸びるってわけじゃないんですけど、楽しんで読めると思います。あ、そうだ、グプタのなんかグプタの中に書いてある URL 行くと、無料でハーフテストかクォーターテストかなんか問題がもらえる、なんか前田さん頑張って作ってたみたいです。この間の先週の日曜日かな、グプタの、朗読会に行ったんですけど、そんなこと言ってましたね。特快特急ダブルパッセージ編、新書版だとさらに解きにくいと思うんですけど、でかくできないでしょうか。そうですね、新書版だとね、一応片面に200語なら入るんですよ。なんで見開きで左側に一つのパッセージ、右側にもう一つで、めくって初めのページに3問、次のページに2問、まあなんで、まあ、ちょっとめくんなきゃいけないんですけどね。ただ読解特急1ダブルパッセージ入れて、あれって3ページにわたってたんで、なんていうか3回行ったり来たりしなきゃいけなかったですけど、今度作るのは、まあ、2回というか、こういう感じ。2ページで、1セット収まるようにしてますんで、まあ、前よりはいいかなと、いったところです。はい。だから、普通のサイズのトイック本で、ダブルパッセージめくっちゃうのあるですよね。 ありますよね、めくらなきゃいけないの。まあ私が去年ダンと出した IBC の本とかもそうなんですけど、そうですね、でかくはできない。まあ新書版でいくと思います。113番さん、今回の試験開始前の注意事項のアナウンスって何か変更ありましたか？正解数何々に基づいての後、禁止事項をもう一回見直してくださいとか今までなかったような。あ、そうだね。禁止事項はなんか、皆様のご協力よろしくお願いいたしますとか、なんかそういうこと言ってましたよね。はい。メジャーパート1、何か覚えてらっしゃる、正解文章あったら教えてください。いや、問題の再現はしないんで、こういう覚えてらっしゃる文章とかはちょっとね、あれですよね。それとパート7ダブルパッセージ、香港にいる人はなぜあのお知らせを出したのでしょうか。あ、遅れるから、乗るはずの飛行機乗れなかったから遅れちゃう、あ、すまない、遅れちゃうっていう連絡だったんですよね。シングルパッセージ最初の方の問題は、フードは何というものの解説をお願いします。フードは何 あ、あれか、フード、あのなんか、冷蔵庫にしまえってやつ、うん、ちょっとこれだけだと、うん、なんと答えていいやら、社員へ向けて添付ファイルをつけてるメールの問題、添付ファイルは何でしょうか。社員へ向けて添付ファイルをつけてるメールの問題、添付ファイルは、添付ファイルはドキュメントじゃないの。あ、あれだ、あのなんか、なんか気にするフォーム、インフォメーションフォームとかなんかそういうんですよ。なんかそれを、新しいなんか、セキュリティカードかなんかつけるから、それを、あれですよね。うん、まああんまり言うと問題の再現になっちゃうんで、あれですけど、フォーム。神崎さんってどこでトイックを教えてるんでしょうか。神田外語大学という千葉県にある大学です。116番メジャーパート6最後 insufficient とナローのニュアンスの違い。 the space is insufficient、 スペースが足りない。 a narrow space、 狭い場所。あ、素晴らしい、わかりやすい説明ですね。今はご自宅ですよね。部屋いくつあるでしょうか。賃貸ですか。賃貸です。部屋は、いつかな。1、2、3。部屋3つに、ダイニングキッチンにバストイレです。101回記念、102回記念もよろしくお願いします。いやー、あんまりやると疲れちゃうからね。お疲れ様です。森哲です。100回受験おめでとうございます。ありがとうございます。これって僕もスカイプ参戦できますか。できません。3時まで R さんのニコ生にも出てます。あ、そうなんだ。あっちはあれでしょ、ニコ生は答え合わせラジオとかね。こっちはあの問題の再現しないからで出れなかった時のためにお知らせさせてください。すいません。TOEIC テスト文法ターゲット900が発売されました。 あれね G リサーチでね、この著書を使って6月1日土曜日にルノワール新宿3丁目ビッグズビル店で、13時から18時、5時間5000円、飲み物代500円の5500円でセミナーを行います。お問い合わせお申し込みは、こちらへということで、メールにはお名前と現在の TOEIC の点数を書いてください。900点から満点を目指す人のハイレベルのセミナーになりますということです。よろしければどうぞ。読解特急の初版が誤色多すぎたのは何でしょうか。まああれは時間がなかったっていうのもあるしね。すいませんでした。本当に121番、神崎先生ってお一人だと和やかな方なんですね。みんなでラジオやってるときは毒舌のイメージがあったので意外です。いや、毒舌はあれは私じゃないって、なんかね、みんな勘違いしてるんですけど、毒舌はトミーさんですから、私全然毒舌じゃないのに、毒舌扱いなんかされてるんですよね。困ったもんですけど、はい。5月にも単独ラジオお願いします。いや、ラジオ疲れるからな。毎回やるとまたいろいろ問題もあるんで、はい。今日は相模原の青山学院で受けましたが、スタートが12時59分だったのでリスニングが終了した時は、今回は予定より1分早く始まったので、本来であれば、14時59分に終わる予定ですが、今中断して説明しているので終了時間はその分の中断をプラスするので15時にちょうどになりますというアナウンスがありましたが、丁寧というかなんていうかお役所的です。すげえ、そうなんだ。面白い。中断するとちょっとリズムが崩れちゃいますよね。はい。先ほどの104番さんのパート3の質問ですが、メジャーにありました。確か発送物がディフェクティブで、木曜まで来ないよ、木曜日には誰かいるようにしてねという趣旨だったので、Have an employee in prison。あ、そうだな。うん。はい。そうです。ありました。124番さん、ニコ生切れておしまい。 125番、一回落としたらラジオが聞けなくなりました。どうしたらいいのでしょうか。あ、つながった125です。127番さん、読解特急の翻訳が外注とは驚きました。そういえば韓国の公式実践10回 LR ともを買ったんですが、特にリーディングの日本語がなく大変困っております。何か良い方法はありますか。あと公式実践10回の感想をお願いします。日本語訳は、いや、127番さんの、まあ、現在の英語力にもよるんですけど、何点ですかね。まあ、900点もしあるぐらいだったら日本語訳はいらないと思うんですが、もしそれ以下だったら、まあちょっときつい。まあ、現在の、なんて言いますか、英語力によってはきついかもしれないんですが、でも、そうですね。良い方法、まあ辞書引く。辞書引くぐらいですかね。あと公式実践10回の感想お願いします。持ってるんですけどまだやってないです。なんで感想といってもまあ ETS なんで、なんていうか信頼できるというか、内容的には、内容っていうか、まあいいと思いますよ。128番、トーフル導入はどう思いますか。高校生を何万円も出させるとか親は死にますよね。さらに円安で負担増が半端ないんですけど。あ、そうそうそう、これ話したかったトピックなんですよ。振っていただいてありがとうございます。トーフルは、まあ簡単に言って難しすぎ、簡単に言ってっていうか、まあ一番の問題点は難しすぎるから、あれ無理だ、トーフル IBT は無理ですよ。だってなんか最近見たら、なんか目標、高校卒業目標を45点を目指すとか言ってますけど、120点満点のテストより45点目指すってどういうことだって。それはテスト自体が難しすぎちゃってるんで合わないから、いいのはもしそういう外部のテストを使うっていうのであれば、まあ、一つの他のオプションとしてはトーフルジュニアっていうのがあるんですよ。トーフルジュニア、で今もあるんですが、もうすぐ改訂されて、今リスニングとリーディングだけなんですが、もうすぐトーフルジュニア改訂されて、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング4技能になるんで、それ使えばいいんじゃないですかっていうの、まあ、安河内さんなんかも、言ってましたけど、トーフルジュニア4技能で、まあ、レベルもねそれほど難しくないんで、いいと思います。でもまあスピーキングライティング入ってくると教える先生は大変ですよ。リーディングが一番教えやすい、リーディングリスニングは教えやすいけど、スピーキングライティングって教えにくいっていうか、自分が喋れない、書けないっていうんだったら教えられないですからね。でやっぱり我々英語を頑張ってやってるって言ったってやっぱりネイティブじゃないんで、まあ、例えば自分の教えてる生徒が書いたものとか喋ったもの、それ間違いだっていうのは分かっても、じゃあどういうふうに言うんだっていうのを直した時に、その直すのは自分の判断で直して、こういうふうだよっていうのを言ってるんで、それをまあちゃんと直せる時もありますけど、ちゃんと直せない時もあるんじゃないですか。自分だったらこういう風に言うけど、もしかしたらネイティブだったらもっと違う風に言うかもなっていうのが、たくさん出てくるんで、スピーキングライティングの指導、まあそういうエラーコレクションとかはなかなか日本人の先生は難しいと思うんで、まあもしやるんだったらネイティブ雇ってね、まあリーディングリスニングは日本人が教えて、スピーキングライティングはネイティブが教える。なんで、そうですね。まあ、ネイティブの先生、5万人とか10万人とか、そのぐらいの単位で雇って、まあ、全国の中学、高校、まあ、中学は早いか、高校、リーディング、リスニングは日本人、スピーキング、ライティングはネイティブの先生でやるっていうぐらいやんないと、まあ、トーフルジュニアを導入するにしても、難しいんじゃないですかね。高校の先生、まあいろいろいらっしゃると思いますけれども、実際トーフル 受けてどのぐらいできるのかなっていうのはちょっと知りたいとこですよね。だって文部省が言ってるのは、高校、中学高校の先生、TOEIC 730点は取ってほしいって言って、でも TOEIC 730点いってるの半分ぐらいって聞きましたけど、TOEIC 730の、以下の人だったら、TOEFL、IBT とか絶対無理ですから、そういう、なんていうのかな、難しいテストをやらせるっていうのは、まあ、教育的じゃないというか。で、無理に、まあ、もちろん、スピーキング・ライティングもできないよりできた方が良くて、まあ、これから必要になるっていうのは必要になるっていうのは分かってますけど、なんていうの？中級以下の人、まずは、リーディング、リスニングですよ。リスニングとリーディングできないのに、スピーキング、ライティングなんか絶対無理なんで、聞いて分かる、読んで分かるっていうのができないレベルで、スピーキング、ライティングやらせようとしても効率的じゃないですし、やる方だって困っちゃうんで、まずはリスニングリーディングしっかりやるっていうんでいいと思うんですけどね。なんで別にTOEFL、IBT じゃなくて、そんだったらまだ TOEIC のがいいと思いますよ、私は。自分が TOEIC 教えてるっていうんで、ちょっとガレン飲水みたいな、ように聞こえてしまうかもしれないですけど、まずは TOEIC レベルのリスニング、TOEIC レベルのリーディングできるようになって、まあ、それで700点、800点取れたら、その後、スピーキング、ライティング行けばいいと思うんですけど、高校生、TOEIC 受けさせたって600点とかいかないでしょ。多分。だったら、無理して、背伸びして、スピーキング、ライティング入れるよりも、ね、やりやすい、とっつきやすい。で、受験する方、勉強する方も、リスニングとリーディングの方がやりやすいですし、教える方も、スピーキング・ライティングを教えるより、リーディング・リスニングを教える方がやりやすいですから、その方がいいと思うんですけどね。なんで、TOEFL、IBT じゃなくて、TOEIC 導入するのはどうですかっていうふうに提案したいんですけど、多分、誰も私が提案しても全然聞いてくれないでしょうね。まあでも、多分、TOEFL、IBT はやめた方がいいっていうのは、TOEIC 導入するっていうのは多分反対意見が多いと思うんですが、TOEFL、IBT 導入はやめた方がいいですよっていうのは、普通の英語の先生、中学、高校、大学、または語学学校、または予備校の先生、誰にも聞いても多分9割以上、TOEFL、IBT やめた方がいいって言うと思うんですけどね。TOEFL、IBT、いいって言ってるのはね、大阪の泉高校だっけな、大阪で橋本知事の時代かな、橋本知事の早稲田の時の同級生で、シカゴ大学のロースクール行ってアメリカの弁護士やってて、なんか帰ってきたなんとかさんっていう名前忘れちゃったけど、なんかイケメンのやり手の元弁護士の人がいて、それがなんか校長、どっかその大阪の泉高校の校長になった時、なんかね、英語できる子を作りたいからって言って TOEFL、IBT を受けさせるっていうんで、なんかその泉高校だと思う、その高校自体は中レベルで、必ずしもできる子が来てるわけじゃないんですけど、それでもまあ無理して TOEFL のクラスを作って、でやらせて、それなりの効果が出たっていうのを言ってて、でその方、そのなんとかさんっていう元弁護士の、アメリカで弁護士でバリバリやってた人は TOEFL、IBT、導入っていうの素晴らしいっていうのをブログで書いてましたけどね。 あと安子内さんもあのそういう4技能型のを試す試験を導入するっていうことは言っては言ってたけど、あのまあ、TOEFL IBT は難しすぎちゃうんで無理でしょうっていうふうに言ってましたね。あとまあ TOEFL の代わりになるのはですね、今上智大学と英検が TEAP っていうテストオブイングリッシュフォーアカデミックパーパシーズなのかな、TEAP というのを作っていまして、まだ開発中ですが2015年から、なんで今2013年、来年再来年再来年から上智大学の一部の入試では導入されて、まあ他の大学にもどんどん広げていきたいっていうふうに言ってたんですけど、それはあのレベル的にはなんて言ってたかな、セフアールのでB1、B2、C1 だっけな。英検の、英検2級、準1級、1級レベル確か。そのぐらいのレベルの人を測るのにちょうどいいぐらいのテスト。なんでまあ、上智大学とか、早稲田慶応とか、そのぐらいのレベルにはちょうどいいけど、まあ、中堅以下の、ところ、偏差値50とかだったらちょっと難しすぎちゃうなっていうようなテストなんですけどね、そういうのもあるんで、そういうのに比べても TOEFL IBT よりは簡単なんで、ね、TOEFL IBT はこれやめた方がいいと思います。でもどういうふうになるんでしょうね。自民党の選挙公約にするっていうふうに聞いてますけど、選挙公約で夏の参議院選挙の選挙公約でもし参議院選挙で勝てば、まあそれ公約しちゃったから実行しなきゃいけないっていうことで実際にあの実行の手あのなんて言いますかプロセスが始まるんですかね。どういうあれなんだ。自民党が負ければいいのか自民党が負けたらそれなしになるのかな、ちょっとわかんないですけど、でも自民党今人気ですからね。安倍首相、なんか経済調子いいから人気いいんで、まあ多分選挙は勝つんで、そうするとね、そういうのとかも一緒に、導入されることになるんでしょうかね。まあ、TOEFL の需要は増えて、TOEFL の受験者も増えて、TOEFL なんていうか、TOEFLの教材とか教える人とか引っ張りだこになるんで、まあ、ちょっと備えて 今のうちからTOEFL私も受けておこうかなっていう他に思ったりしてますけど、まあ、TOEFL の前に、まあ、TOEIC SW、まあ、じゃあちょっとついでなんで SW の話になりますけど、 SW だんだん盛り上がってきてます。私の友人の、横川さんと上原さん、最近トニーと一緒にTOEIC SW の本を書きましたけど、 TOEFL も、徐々に TOEFL SW の本ってさっきあったのね、あれさっきあったのとか思いちゃったまあいいや、SW もね、まあ初心者の方はちょっと難しすぎちゃうと思うんですけど、まあそうですね、800点900点ある人はでもTOEICばっかりでマークシートばっかりで飽きてきたっていう人はですね、 SW ぜひ受けてください。私も5月は受けようと思ってるんですけど、久しぶりに、なんていうかね、まあ SW は SW の面白さというか、あると思うんで、まあ、ちょっと好き嫌いあるかもしれない、LR の方が、普通のTOEICの方が白黒はっきりしてるっていうか ABCD、まあ、どれか正解でどれか間違いなんで、ああれ あれ間違えちゃったとか、あれ、あ、正解があった、よかったっていう、なんかそういうスパッて割り切れる良さっていうのがありますよね。その辺、あのスピーキングライティングって私は今まで 3回受けたことがあって、なんていうか、そんなに悪くはなかったけど改善の余地はたくさんあるから、あのぐらいの出来でどのぐらい評価されるのかなっていうのがはっきりしないモヤモヤ感っていうのは、まあちょっとなんて言いますか、嫌な感じっていうか、するんですが、まあスピーキングライティングの方がなんて言いますか、自分の何クリエイティビティって言ったら変なんですけど、自分で作れる部分があるんで、まあ、そういうところは面白いですね。あとなんていうか、あの自分で何か喋る、自分で何か書くっていうのは頭使うんで、うん、頭使うのが好きな人はSW 面白いと思いますよ。SW これからね、多分今はトイックブームで、トイック、あの LR の方が重視されていて、どこの企業でもLR での点見て、例えば650点なきゃいけないとか800点なきゃいけないっていうふうに言ってますけど、もうねそろそろあと2年3年経つと LR 点がいいけどなんか英語全然使えないな、ダメじゃないのっていうのがあの LR だけやっててはダメじゃないのっていうのがどんどん広まってくると思うんで、楽天とかユニクロとか今すごい従業員にガーってやらしてみんな受けて、まあそれなりに点伸びてると思います。でもじゃあ、TOEIC 点上がった、英語じゃみんなできるようになったんだ、よしじゃあ外国人と交渉させても大丈夫だろうとかなんかそういう風にじゃあ英語実際使ってみるかっていう時になって全然使えないっていう人が多いと、あれなんか LR 点上がっても何にもなってないんじゃないかっていう風になってきて、じゃあやっぱりスピーキング力、ライティング力も見なきゃダメだっていう風になると思うんですけどね。どうだかな、ユニクロとか楽天とか、うん、まあでも分かんない、うん、LR は批判されていて、なんちゅうか LR の点が高くてもスピーキング力ない、ライティング力ない、っていう風な批判を受けてますけど、まあ、そういう人も確かにいますけど、全員が全員そうっていうわけじゃないですよね。 LR の点が例えば TOEIC 普通ので900、まあ、730ある人で、読み書き全然できない人もいれば、そこそこできる人もいれば、結構流暢に話せるっていう人いろいろです。でなんでLR の点が高い人が全員できないっていうんだったらそれは問題ですけど、まあできる人もそれなりの割合いますし、例えば LR500 点の人と LR900 点の人比べた場合、スピーキング力、ライティング力900点の方の人のが上である可能性は絶対高いですよね。なんでまあそういった意味で、まあ、ある程度の指標にはなってると思うんですよ。だからなんだろう、 LR の点があっても英語使えないからダメって言うけど、 LR の点が低かったらもう全然話にならないですからねとりあえずは LR、 うーん、ある程度ないとね、まあ990ある必要はもちろんないんですが、まあ、そのやる仕事に応じて、まあ、730とか800とか言ってないとスピーキングライティングはちょっと苦しいかなっていう、気がします。うん、なんでまあそうですね、730、700、800ぐらい言ったら結構なんて言いますか、730、800取れるぐらいの、文法力、語彙力があると、まあ、結構話すときに使える単語とかフレーズとか入ってると思うんで、書くのに必要なボキャブラリーとか構文の知識とか文法知識とか、入ってると思うんで、 まあ、そう基礎スピーキングライティングに続くつなげる基礎を LR で鍛えて、まあ、ある程度いったら、やるっていうのも十分いいと思うんですけどね、そういうやり方でも、全然ね単語も知らない文法も分かんないっていうすごい初心者の人にいきなりスピーキングライティングとか言っても無理です、それ効率悪い。じゃあどのぐらいから始めるのかっていうところなんですけど、まあ650とかだとちょっと苦しいような気はするんですけど、まあやってやれないことはない。神田外語大学とか神田外語学院とか、まあ英語が好きって入ってくる子結構いるんですけど、まあ入りたての子なんか400点台とかいて、でもそれでもリスニングとかリーディングとか、リーディングスピーキングライティングとかやって、まあ苦労はしますけど、まあそれなりに、進歩 してますよ。なんでまあ400点ぐらいで、やってできないことはないんですけど、まあ、効率のことを考えたら、まあ初めはもし本当に何もない状態からやるんだったら、まあ初めは文法語彙で、文法語彙が、ある程度できてきたらリーディングリスニングで、リーディングリスニングができてきたらスピーキングライティング、っていうような感じでやっていくのがいいと思うんですけどね。まあそう、 TOEIC はLR の方はとっつきやすい。何かしら選べるんで、テストを受け入って、まあ、分かんない問題でも何かしら選べるんで、まあなんていうか、それなりのできた感っていうか、できた感っていうか、やった感はあるんですけど、リスニング、スピーキング、ライティングって、何にもできない人、本当何にもできないで、ビジネスですよ。だって例えば SW ので、なんか、聞いたことに関して、なんか文句とか言ってきたことに対して、留守電のメッセージを聞いて、それに対して対処するなんていう問題、リスニングができなくて、そこの部分聞き取れなかったら、何も答えられないで、1分間黙っちゃいますからね。なんでそういうレベルの人は、まあまだスピーキングライティングは早いと思います。もうちょっと、730ぐらい行ってからがいいですかね、はい。そんなところかな。あとそう、TOEIC、まあ TOEIC いろんな人がいろんな目的で、やっていて、まあ大学生なんかは就職で必要だからとかやってますよね。で、会社で勤めてる人は会社で昇進に必要だから求められてる。あとまあ別に求められてるわけじゃないけど、まあ、趣味でやってる。まあ結構TOEIC のブログやったり、まあこういったネットラジオとか聞いてくださったりしてる人は、まあ、趣味でやってるなんていう方も多いと思います。まあいろいろそれぞれの目的があるんで、まあそれぞれのやり方で、いいと思います。で、そうですね、まあTOEIC批判する人が言う、なんていうか、批判っていうかね、TOEIC の面白さがわかんないっていうか、なんでTOEIC なんかやってるんだろうかっていう人、いて、TOEIC なんかやってないでスピーキングやった方が楽しいですよとかいう人も、いるんですけど、まあ楽しいか楽しくないかは本人の趣味ですから。私なんかジョギング好きで、ジョギングやったりするんですけどね、走るのが嫌い、あんなの拷問みたいなもんっていう人もいますよね。それと似てると思うんですけど、そうですね、走ってるだけじゃ面白くないから、サッカーとかやった方が面白いんじゃないのっていう人いますけど、まあそれは好みの問題なんで、TOEIC なんかマークシートの試験あんなの塗ってて何が面白いのっていう人も、いますけど、 まあ面白い人にとっては面白いですよね。あとはね、TOEIC批判する人で分かってないなって思うのは、TOEIC なんかやってても日本人は英語喋れるようにならない、書けるようにならない、もう TOEIC やめて他のスピーキングとかライティングやんなきゃダメだっていう人いるんですけど、でもね、スピーキングとかライティングって一人じゃできないから、学校通って先生に教えてもらう人はいいですよ。スピーキングの練習、ライティングの練習どんどんやって、ネイティブの先生、で、スピーキングの相手になってくれて、間違えたら直してくれて、なんか作文やったら直してくれて、でクラスメートとなんかディスカッションしながらお互いの見たりしてて、そういう環境にいる人はいいんですけど、社会人でね英語を始めようって言ってそういう学校を行ってられないし、で自分で、本買ってやろうって言ったらスピーキングライティングすごいやりにくいですよ。一人で喋るのって、ね、なんか不自然ですよね。もちろんなんていうの、発音の練習とか会話の練習、スキットを覚えるとか音読するとかある程度はできますけど、やっぱり会話って実際会話相手がいなきゃできないし、ライティングだってまあもちろん自分で英語で日記つけたりなんか英語で書くっていうのはできますけど、それで誰も読んでくれないんだったらあんまり書く気も起こんないし、なかなか難しいと思う。でその点例えば TOEIC LR みたいにリスニングリーディングだったら自分で本買ってきてできますからね。あとまあ TOEIC のなんていうかいいところって言いますか、TOEIC の良さは TOEIC って、学習仲間が作りやすい、年間延べ受験者数220万人、去年は いたテストで、TOEIC 受験者たくさんいるんで、まあ、オンライン上でも TOEIC ブログ、やってる人たくさんいてコミュニティができていて、イベントとかもね、まあ、勉強会やりますとか清さんが言ってそこで集まったりとか、前田さんが本出してそれ朗読会やったりとか、今度花田さんがチャリティーセミナーやったりとか、そういうなんかイベントがちょこちょこあって、まあ、そこで集まって、なんていうかそういうTOEICを目標に頑張ってる仲間っていうのが、作りやすいんで、そういった面でモチベーション、英語学習に対するモチベーション維持がすごいしやすい。でモチベーション維持するっていうのはなんていうか英語学習で何が大事かって言ったらモチベーションの維持です。モチベーションが維持できなかったらもうなんかやりたくなくなっちゃって続かない。でモチベーションがモチベーションを高く保てれば英語学習続けられるん で続けるっていうことが一番大事です。で LR やっても意味ないっていうふうに言ってますけど、でも英語ですからね LR だって例えば TOEIC の問題解くでその中で出てきた新しい単語を覚えるとか、知らなかった文法事項を覚えるとか、リスニング聞いてそれでそのリスニングの音の練習して、発音とかマスターするっていう、そういうのは英語力伸ばすのに役に立つん でそういうのやってれば将来的に話す書くが必要になって、スピーキングライティングやるときすごいそういう素地があったら強いと思いますよ。そういった意味で、TOEIC LR 全然無駄じゃない、 無駄どころか、プラスになると思うんですけど、まあなんでしょうね、まあ、嫌いな人は嫌いだからしょうがない、分かってもらえないなかなか、っていうところもありますんで、まああとはね、我々も考えなきゃいけないなっていうのは、まあ、TOEIC 批判のうちの一つにあるよくあるのは、 TOEIC は裏技を覚えれば英語力が上がらなくても点が上がる テストだ、だからあんなので点が上がってもしょうがないっていう人います。で確かにねそういう面もあるトイック、なんていうの、裏技っていうか受験テクニック的なことで、まあ、4択問題なんで、まあ、問題形式に慣れて問題のなんて言いますか、癖をマスターっていうか把握することで得点が上がるっていうのあるんですけど、まあ、だからなんていうのかな、我々TOEIC学習者または TOEIC の教えてる人が考えなきゃいけないなっていうか、忘れないでもらいたいなっていうのは、なんていうか TOEIC の点だけ上がればいいんだっていうアティチュードっていうか、そういうのはやめてもらいたい、やめてもらいたいっていうか、なんだろうな、TOEIC って英語の試験なんで、リスニングとリーディングの試験なんで、リーディング力リスニング力が上がれば上がるんですよ。だから TOEIC 点伸ばさなきゃいけないっていう時、英語力を伸ばすのに関係ないことをどんどんやってあげるんじゃなくて、英語力伸ばすことをやって TOEIC の点伸ばしてもらいたいと思います。そうすればちょっとは批判も減る。だから TOEIC の点は伸びたのにお前英語力全然上がってないんじゃないかっていう批判はなくなるはずで、そう、まあ今は両方だと思うんですよね。TOEIC の点伸びてそれに比例して英語力も伸びてる人がいる。でもなんかこう裏技みたいなのをやって点は伸びてるんだけど英語力伸びてない人もいる。で割合の問題だと思うんですけど、TOEIC の点は伸びてるんだけど英語が伸びてないっていう人ばっかりになっちゃったら、これはねもう TOEIC が使われなくなっちゃう。TOEIC はなんで今これだけ広く使われてるかっていうと、英語力を、英語のコミュニケーション能力を測るテストですって言われて、まあある程度そういうことになってるから、まあ 100% じゃないですけど、まあスピーキング、ライティングないんで、スピーキング、ライティングないからコミュニケーション能力は測れてないっていう面はもちろんあるんですけど、でもね、なんかそういう TOEIC の裏技的なことばっかりやる人になっちゃって、英語力と TOEIC を分けて考えてそういう人が増えて、みんなそうなったらもう企業は TOEIC 使わなくなると思います。そうしたらまあ TOEIC 終わっちゃうんで、うん、まあ終わってもいいんだっていう人もいますけどね。私は終わってもらいたくないんで、まあ、それは受ける人、TOEIC をなんて言いますか、受験する人の一人一人の方のですね、心の持ち方、気持ちの持ち方、によるところなんで、そうですね。私は TOEIC 続いてもらいたいんで、皆さん TOEIC 目指して勉強するとき、これやったら英語力伸びるかなっていうのを考えて、これやってまあ TOEIC の点は上がるかもしれないけど、こんなことやっても全然英語には関係ないなっていうのは、やめてもらいたい。特にね、出版社の人とかそういう本出すのやめてもらいたいんですけどね、まあ、確かにそういう本結構ありますよね、しまっていくと、はい、以上、TOEIC 批判に答えるでした。じゃあ、そろそろ、掲示板、戻りますね。掲示板、129番、ですけど、初投稿、メジャーパート7シングルパッセージ、最後のパッセージの、5問中1問目、会社 A が会社 B を買収し、B 社から20人 A 社に来るっていう話、会社 A の取り扱いしてない製品は何の問題、文書の根拠見つかりませんでした、お願いします。会社への取り扱いしてない製品だっけ、取り扱いしてる製品じゃなかった、ペーパープロダクトじゃなかったんだっけ、 え、これってノット問題だっけ。
俺ノット問題として解いてないよ
え、ペーパープロ、なんか変なグリーティングカードとか言ってたからペーパープロダクトなのかと思った。神崎先生のお家はベッドルームはアットリスト2つありますか。いや1つです。31番、宮城さん、メジャーのパート7、メジャーのパート7、会社の社長が引退する問題で歴任してない役職はチャーマンボードディレクターで合ってます。なんか答え合わせラジオになってきたなはい、以前簡単じゃないけど簡単模試のセミナーに参加したことあるものです。あのセミナーは初心者には本当に分かりやすくて素晴らしいセミナーでした。あ、ありがとうございます。またあのような初心者用のセミナーを開催する予定ありますか。できれば前回同様600点対象の。あ、そうね、できればやりたいんですけど、まあなかなかいろいろ大変なんで、余裕があればやりたいんですけど、まあちょっといろいろ余裕がなくて、うん、すいません、ちょっと難しいかなっていうところです。はい、133番、さんは A double bed to pillow、 130番ダブルベッド2ピロン。ああ、そういう意味ね。はい、134番、国際ビジネスコミュニケーション協会に対するお礼とお詫び、エッセンスイングリッシュスクールに対するお礼ってまだ言ってませんでした。あ、ありがとうございます。リマインダーありがとうございます。あ、国際ビジネスコミュニケーション協会の方、この番組をご覧いただけてらっしゃるでしょうか。あのトイック私今日100回目受けてきたんですけど、あの100回も楽しませていただいてありがとうございます。まあ、あの国際ビジネスコミュニケーション協会さん、昔はトイック運営委員会って言ってましたよね、名前変わったのが、さんがあの、まあ、トイックをやってくださっているおかげで、まあ、私トイック受けることができますんで、本当にありがたいです。で、まあ、あのトイック受けて楽しむだけじゃなくて、まあ、私は、まあ、仕事もね、あのトイック関連のトイックの本書いたりトイックの授業、してるんで、なんと言いますか、そういった仕事でも、まあ、トイック中心に回ってますんで、本当国際ビジネスコミュニケーション協会様々です。で、お詫びはですね、そう、私がやってたラジオで、まあ、問題の再現みたいな、あのラジオで答え合わせの、番組やってましたんで、問題のね、再現に当たるんじゃないか。まあ、再現、まあ、ある程度しちゃってて、だからラジオをこうやって聞いたりですね、掲示板見たりしてる人が、有輪次試験受けた時同じ問題で出てきて有輪になってしまうっていうのと、あと、まあ、それによって、まあ、トイックの、あの、なんて言いますか、信頼性が落ちてしまうっていう、のと、で、あと一番私がすごく申し訳ないと思ってるのはですね、TBR トイックブリッツレディオ、私の番組5年前に始まって、5年前に始まったんで、5年前のその放送を聞いた人、はですね、まあ、それ例えば録音とかしてたり、してたら、数は少ないですけど、その時出た問題が分かってしまう。で、去年までは IP テストで5年前の試験やっていて、で、本当だったら、今年は5年前の日本の公開テストやるはずだったんですけど、まあ、TBR 始まったからなのかなという私は思ってるんですが、去年の秋ぐらいから韓国の、過去問、韓国で5年前に行われた問題を IP テストで使うようになりましたよね。
で、なんで、まあ、その韓国に切り替わったのはもしかしたら私のラジオのせいじゃないかなと思いまして、で、その韓国の本、公開テストに変わったおかげで、韓国で出版されてる TOEIC 問題集と、まるっきり同じ問題が IP テストに出てしまう。で、韓国で出版されたもので韓国に留まっていれば、まあ輸入しない限り手に入んないんですが、それを日本語に翻訳して日本の出版社から出ている問題に入っているのが IP テストで、そのまま同じ問題出てしまっているっていうことで、そういうちょっとまずい状態に、なってしまっていて、これはもう IP テストの信頼性が全然なくなってしまうっていう結果を、結果になってしまって、もしその理由が私のラジオで、問題をちょっと言っちゃってたのを避けるためだったら、なんか私が原因になってるみたいで、本当に申し訳なく思ってます。なんで、まあ、そういうこともありまして、この1月のテストを最後に、PBR という形で、やるのはやめましたんで、まあ、今日はちょっとすいません、なんか質問に答える過程で、まあ、ちょっと再現っぽいこともやってますけど、まあ、今後はやらないようにしますんで、どうぞこれからも、末永く お付き合いいただければと思います。はい、というのが以上、国際コミュニビジネスコミュニケーション協会に対する、お礼とお詫びでした。ちなみに国際ビジネスコミュニケーション協会の方は聞いてらっしゃるでしょうか。なんか結構聞いてくださっているっていう、大噂は、伝わってくるんですけれども、まあ、なかなか聞いてますとは言いにくいと思いますので、あれなんですけれども、はい、ね、国際ビジネスコミュニケーション協会さん、まあ、TOEIC を運営してますけど、TOEIC の運営を通して、日本の、なんて言いますか、日本全体の英語教育の、増進に、すごく寄与されていると思うんですよ。で、まあ、私も、なんて言いますか、TOEIC に関わっていて、まあ、TOEIC を通して、まあ、英語学習者のですね、英語力を、日本で英語を勉強している人たちの英語力を上げるように、上げるようにっていうことを考えて活動してますので、なんて言いますか、国際ビジネスコミュニケーション協会さんとは目指す方向性が、一緒なんで、まあ、いろいろもし何か協力して、できることがあったら、ぜひ一緒にやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。とりあえず TOEIC SW を今年は盛り上げようと思ってまして、5月に受けます5月、山王のところの本部のところで受けようと思ってますので、もし機会がありましたらちょっとお話とかできればと思ってますので、伊沢さんとか見てらっしゃらないかな、見てらっしゃらないよろしくお願いします。あとはエッセンスイングリッシュスクールに対するお礼なんですけど、私に100回、TOEIC 受けてますけれども、受験料はね100回のうち多分90回以上はエッセンスイングリッシュスクールさんがスクールさんがエッセンスイングリッシュスクールに払ってもらってます。中村校長、っていうのが責任者なんですけれども、非常に太っ腹な方で、私もうエッセンスイングリッシュスクールは教えてなくて、まあ、去年までは教材の構成とかもやってたんですけど、今年になって、まあ、相沢さんにバトンタッチしたんで、エッセンス本当何にもやってないんですが、でもいつも受験料払っていただいてて、でその受験料を払ってもらうっていうのは今でも続けていただいて、で、まあ非常にありがたいです。 まあ、受験料もそうなんですけど、まあ、受験料だけじゃなくて、私まあ TOEIC に関わり出したのはあのエッセンスイングリッシュスクール、が初めなんですよ。ちょうど2001年、うん、12年前ですね。もう12年前、あ、ちょうど12年前の今頃だ。その頃私はあのラドインターナショナルカレッジっていう英語学校で働いてたんですが、ラドインターナショナルカレッジ、で、うん、あの TOEIC の、 あの TOEIC コースを作るっていうんで、じゃあ、 あの私その頃まで、その TOEIC はイギリス留学から帰ってきた時一回受けて975点だったんで、もういいやと思って、うん、で、まあ、ラドで TOEIC コースを作ろうっていうことで975点があったんで、あ、じゃあ私やりますって、そのプロジェクティング立候補したんですけど、全然なんかそういう TOEIC の授業のノウハウとかなかったんで、どれを何どういうふうにやっていいのかはよくわかんない、もう一回は受けたことあるっていうぐらいだったんで、で、まあ、エッセンス、その時ちょうど、あの、非常勤の講師募集してたんで、応募して、取ってもらって、まあ、そこで、治療の教え方とか、教えてもらったり、あの頃はそう、グラマーミーティングっていうのが週1回あって、ネイティブの講師が作ってきた問題をですね、中村先生とか、花田さんとか、花田さんとその頃一緒にやってたんですけど、まあ、問題いろいろ見て、もうちょっとここはこうした方がいい、これはこういうところがおかしいって、7、8人でやるミーティング毎日やってて、であと花田さんの授業とかも見学させてもらったりして、まあ TOEIC に関するもろもろのこと、 TOEIC 受験以外にもいろいろ世話になってるんで、まあ、今私があるのは本当エッセンスイングリッシュスクール中村校長、のおかげなんで、本当ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。というのが、まあ、100回にあたってですね、国際ビジネスコミュニケーション協会とエッセンスイングリッシュスクールに対するお礼でした。どこまでいったかな。あ、はい、じゃあ135番、戻りますね。135番、パート7って解きまくれば早く解けるようになるんですか。今究極のゼミのパート7をやってるんですが、他におすすめのありますか。解くのが遅くて困っています。まあ、解くのが遅いのか、問題の答えを、解くのが遅いっていう、問題の答えを見つけるのが遅いのか、リーディングスピードが遅いのかっていうところですけど、リーディングスピード遅いかったらね、おすすめはこれです。読解特急2スピード強化編。まあ、もし上級だったら読解特急3、でもいいと思うんですが、読解特急2は初心者用です。読解特急読解用なんで、パート7にいいですよ。136番、浜崎さんや大里さんが TOEIC 教材を出版していますが、本の質はいいですか。またライバルとしての脅威は感じますか。本の質はいいんじゃないですかね。すごく、一生懸命っていうか、真剣に TOEIC で、取り組んでる、方なんで、お二人とも、TOEIC のことは非常に、詳しいですし、本の質は、いいと思います。またライバルとして脅威を感じますか。まあ、ライバルっていうかね、また、うん、ライバルっていう感じはあまりしてないんですけれども、うん、なんていうか、まあ、私本職っていうか、メインの仕事は教える仕事なんで、まあ、いわば本の仕事は副業みたいなものなんで、まあ、ライバルっていうような感じではないんですけどね。137番、神崎先生は TOEIC SW は受験したことあるんでしたっけ。あ、今まで3回あります。3回あって、初めて受けたのは 第1回目の SW が行われる前になんか関係者に無料で受けさせてくれるっていうのがあって、それ受けて、その時はねリスニング、あ、リスニングならスピーキングは満点だったんだけど、ライティングは満点じゃない、190点とか180点で、第1回目の試験、を受けて、その時はスピーキングがちょっと下がっちゃって、ライティングは満点で、あともう1回はですね、去年か一昨年の夏に、国際ビジネスコミュニケーション協会で、まあ、学校関係者宛てに TOEIC SW セミナーをやって、でその、ETS からあの SW の開発した、人、男性と女性一人ずつ、スーザンって言ったかな、とあとなんかもう一人、来て、こういう意図で作ってますとか説明してくれて、質問に答えてくれたりするセッションがあって、その後じゃあ皆さんちょっとどういうものか受けてみましょうっていうので受けて、その時はねあのスピーキングもライティングも両方満点じゃなかったなんで今受けたらどうかな、満点ちょっともしかしたら取れないかもしれないんですけど、ちょっと5月1回受けてみて、まあ、満点じゃない方が面白いんですけど、満点じゃなかったらその後ちょっとスピーキングライティングの対策本をやって、で次のテストでどのくらい変わるかっていうのをちょっと調べてみたいと思ってます。今転職活動をしているのですが、TOEIC LR のスコア850点しか持っていないので SW を受けようか英検2級準1級にしようか迷っているんですが、外資系で企業で働くのはどちらを履歴書に書いた方が有利だと思いますか、SW の方がいいんじゃないですかね、なんとなくあの SW の方が今っぽい感じする。英検でちょっとなんかイメージ、まあ、これは、まあ、あくまでも私のイメージなんですけど、ちょっと古臭い感じがするんで、どうなんでしょうね。それと TOEFL とか国連英検、IBT みたいに TOEIC や英検以外の資格取得勉強した方が良いですか。さあ、まあ持ってて損にはならないと思いますけど、まあ就職のためだったら TOEIC LR と SW で十分じゃないですかね。はい、138万、神崎さんの今日のトークは冴えてますね。やっぱり天敵の前田さんがいない方が気持ちよくしゃべります。前田さん天敵じゃないって前田さんってでももうあのラジオ出たのって本当初めの1回目の時出てくださって、初めの2回ぐらいかな、その後はそのあの TOEIC 後の番組って前田さん実はほとんど出てないんですよ。でそれ以外のラジオ昔やってましたけど、もうこの3年ぐらいラジオは前田さんってやってないですけどね天敵じゃないですからちなみにさっきもあの電話で話しました、あの100回受験おめでとうございますっていう電話直接いただいたんで、仲いいですよ。あの先週もあの前田さんのあの出版、記念のトークショーも招待いただきましたし。139番、 MM さん、 TOEFL は留学時に5回ほど受験しました。印象として TOEFL は TOEIC よりもさらに問題の使い回しが多いので、みんなが受験対策を TOEIC レベルでやってしまうとどうかなという気がします。ああ、なるほど、そうですよね、あれ問題公開してないですし、あとアメリカの大学でしか使わない単語とかアメリカの歴史を題材にしたリーディング問題などちょっと偏りすぎという気が、あんまりいい試験って印象ないです。なるほど、そうですね、まあ良さといいますかスピーキングライティングが入ってるっていう、のがいいところですね。私立中学の英語の先生の TOEIC スコアはどれくらいですか。どのくらいなんだろうな、まあ私立中学って言ってもいろいろありますんでね、最近新しく入る先生は結構アメリカとかイギリスで英語教授法のマスターやってたっていう人が中学とか高校の先生になってるんで、そういう方はできると思うんですけど、どうなんだろう、結構でも個人差あると思いますよ、中学高校の先生も。 141万、 TOEIC 関連本が続々出版されていますが、何かあまり魅力を感じないものが多いです。乱発気味の TOEIC 本はバブル状態でしょうか。この流れは続くと思いますか。どうなんでしょうね。出版社はなんかすごい出したがってるんですよね。まあ今売れてるんでブームなんで、ブームに乗っかろうと、まあ、TOEIC 本だったらとりあえず売れるんじゃないかなっていうんで、出してますけど、まあ受験者も増えてますから、受験者も増えてて TOEIC の点が必要っていう人も増えてるんで、まあ TOEIC 本全体の売り上げはこれからも伸びると思うんですが、本の数が多いんで一冊あたりの売り上げは、まあ、下がってくるっていう感じですかね。この放送は映像があるのでしょうか。どうしたら見られるんでしょうか。あ、先ほど、上の方でですね、何番だっけな、20番ぐらい、10何番かな、17番に、Ustream のリンク貼ってありますんで、そこ行くと見れるはずです。173番、英語の発音教材、発音の勉強ってどうすればいいでしょうか。おすすめ教材があったら教えてください。発音はね、トーミミっていうのが一応発音の本ですよね。あとまあカズさんの英語のどとか、ぐらいですかね。私イギリスでいる時使ってたのはシップはシープっていうのがあって、それはすごく使いやすかったです。ケンブリッジユニバーシティプレス、シップオーシープ、シップオーシープ。144番、神崎さんは今どこでトイックを教えられてらっしゃるのでしょうか。スクールでは教えてないのでしょうか。企業なのでしょうか。あ、神田外語大学で教えてます。145番、カウナリーの話に出てきたイーゾーという単語のスペルを教えてください。イーゾーか、イーゾー。あ、151番、あ、150番のところでリオさんが書いて、くださってますね。146番、リスニングを等倍でなく 1.25 倍で普段聞くのはどう思われますか。いや、私はやったことないですけど、まあ早いのに慣れてたらゆっくりなのが楽に聞こえるっていうのはあると思います。負荷がその分高くなるので、まあ、高知トレーニング的な、はい。148番、すみません、彼女はおいくつなんでしょうか。すごく若いような気がするんですが、20代前半でしょうか。変な質問ですみません。秘密です。なんで20代前半のような気がするんだろう。149番、こういう放送だったら問題の再現してないので、毎回テスト終わった後にやってほしい。TOEIC について質問する、出版する本に関して関する感想など聞けて面白いです。お一人でずっと話してるのは大変ですが、またぜひ放送していただけるとリスナーとしてはありがたいです。 ありがとうございます。まあ気が向いたらね、一人で喋るのって結構疲れるんですよね。もう3時間ぐらい喋ってるけど、3時間ぐらい喋るとねぐったりしちゃうから、余裕があったら、やりますけど、毎回やるかどうかちょっとすいません、お約束はできませんけど、もし気が向いたらまたやりますみたいな、その時はぜひ聞いてください。151万、いいぞ。そうですね、絵とかを置いとくだいのことですよね。今回のも出てたしね、今回のパート1にも出てたし、3月か1月もあったんだよな、はい。151番、TOEIC 講師の方々でも音読を進める派、神崎さんや花田さんとかそうでない方がいらっしゃいますが、どう思われますか。音読否定派は音読や会話、TOEIC スコアアップに回り道とか言ってますが、果たしてどうなんでしょうか。そうなんですよね。そう、花田塾なんか発音の授業ありますからね。花田塾リスニング、リーディング、発音って授業ありますから、素晴らしい。だから、これさっきも私言ってたんですけど、言ったことと、ちょっと繰り返しにもなってしまうんですが、すごく伝えたいことなんで、もう一度言わせてください。TOEIC は、リスニングとリーディングの試験なんで、リスニング力、リーディング力が上がればスコアは上がる。で、花田さんのところで、 発音のレッスンなんでやってるかっていうと、それはトイックのスコア上がるからです。で、発音矯正、発音の出し方やって音を出せるようになると、まあ、聞いた時すごく楽になる、っていうのがあって、花田さんはそういうのがあってやってるんですけど、だから花田さんなんかもなんていうか、トーイックのスコアを伸ばすために変なそういう裏技とかで伸ばすんじゃなくて、そうやってリスニングを上げるためにまず発音からやって、でリスニングスコア上げてトーイックの点上げるっていう風にすれば発音良くなるじゃないですか。それってスピーキングやるときすごい有利ですよね。なんで花田さんはさすがですよ。私もすごく尊敬してます。で、授業も素晴らしいですけど、そういう、なんて言いますか、英語教育に関する姿勢も素晴らしい。で、何？英語、トイックの点だけ上がればいいっていう、じゃあ、寂しい。トイックの教材、使って、トイックの点を上げる練習しつつ、そういった本当の英語力もしっかりつけようっていう、姿勢でやってますんで、はい、花田塾の発音レッスン皆さんぜひ取ってください。今度チャリティーセミナー花田さんと一緒にやらせていただくんですけど、すごく楽しみにしてますんで、この放送聞いてる方でも多分来る方、来てくださる方、何人かいらっしゃると思いますけど、よろしくお願いします。でね、そう、音読や会話はトイックスコアアップに回り道っていうのは、だからなんか考え方としてね、なんでしょうね、トイックはトイック、英語は英語って話しちゃってるんだけど、それはね、いけないと思います。私は何でもいいから、とにかく変な裏技みたいに使って点上げようっていうのをやってると、もうトーイックが滅びてしまいますんで、そんなんやめてもらいたい。で、まあ人にもよりますけど、なんだろう、本当なんか本当にトーイックの点だけ上がればいいんだっていう人はいいかもしれないんですけど、多分ね、どうでしょうね、皆さんトーイックやってて、トイックの点ももちろん伸ばしたいけど、英語力も伸ばしたいっていうふうに思いませんか？英語できるようになったらいいなとか、英語ちゃんと映画とか見て字幕なしで分かるようになったらいいなとか、英語喋れたらいいなって。で、まあトイックの点も欲しいっていう人は、まあそれ両方やること全然可能なんで、まあ花田さんの発音クラスなんか一番いい例なんですけど、でそうやって結果も出てますからね。音読や会話がトイックスコアアップに回り道っていうことは全然そんなことはないです。ただまあ人によってね、英語が嫌いっていう人います。英語は嫌いなんで、なるべく英語に触れたくない、で英語力なんか別に伸ばさなくていいんだ、トイックのスコアだけ上げればいいんだっていう、まあ、方も中にはいらっしゃるんでね、まあ、そういう人は本当音読とか会話とかやんないんで、裏技だけ覚えて点上げてもらって、まあ、それはそれで、私はそういうのは好きじゃないんですけど、まあ、そういう人がいてもまあしょうがない。会社で600点取らないとクビって言われたら、もう英語好きとか嫌いとか言ってらんないですからね、それはそれで仕方がないんですが、ただそういう人ばっかりになってしまうと、トイックが終わってしまうんで、なるべくそういう人は減ってもらいたいというか、多分ね、会社で、まあ、これも私会社勤めてたことないんで、あくまでも私の推測なんですけど、会社で600点取らなきゃダメ、730取らなきゃダメっていう会社は、おそらく英語をその会社使うんじゃないですかね。会社で全然英語使わないのに、なんかトイック世間で流行ってるから600点取れって言ってるのかな、言ってるところもあるのかな、ちょっとわかんないんですけど、でももし仮に会社は従業員 英語を使うのが必要だからっていうふうに TOEIC を貸してたら、英語力つけないとまずいんじゃないですか。英語を必要になってくるっていう、なんて言いますか、その今プレリュードなんで、そのうち本当英語をどんどん使う状況になるんじゃないですかね。なんないような会社でも全員 TOEIC 600点とか言ってるんでしょうか。ちょっとわかんないんですけど、ちょっとそれ広い目で考えて、あれ会社600点って言われてるけど、これって要するに英語力つけないと困るっていうことだよなっていうふうに考えたら、やっぱりなんていうのかな、そういう音読の練習とか TOEIC に直接関係ないみたいなこともですね、やった方がいいんじゃないですかね。うん、で声出す練習すると英語力って伸びるので、実はただ単に問題解いているより声出す練習をうまく混ぜながら、例えば1回問題解く、その解いた問題を使って声に出す練習するっていうようなやり方やってた方が点伸びると思うんですけどね。まあいろんな考えの方いらっしゃいますんで、私はそういうふうに思いますけど、そういうふうそうは思わないっていう、学習者または指導者の方もいらっしゃると思います。はい、どこまで行きましたかね。152番、 IP テストの最新は韓国過去問じゃないみたいです。あ、そうなんですか。 IP4 月から変わったんで、もしかしたらその辺韓国がやばいっていうことで変えたのかもしれないですね。あ、それがよかった。これで一応また、これでまた IP の信頼性が、戻るかもしれません。153番、ガンちゃん、そろそろ TOEIC 問題改変って来ないですかね。リサイクルとか TOEIC 攻略がどんどん発見され、ネタが尽きてくるんじゃないかと思うんですが。そうですね、6年前、変わったの6年前でしたっけ、7年前、もういい加減経つんで、まあ TOEIC、まあ、新 TOEIC 始まってから結構経つんで、全然新じゃないんですけど、もしかしたらあるかもしれないですね。ちょっといつあるかっていう、まあ前の前回の例だと、5月のテストから新しくなりますよっていうのをその前の年の12月に言ってましたんで、まあ、改変ある場合は半年ぐらい前に、次回も言うと思います。157番、エッセンスでは神崎さんと花田さんはどちらがどのぐらい、先輩ですか。一応ですね、エッセンス始めたのは私の方が先なんですが、花田さんは、私はね、2001年のね、ちょうど12年前の、春ぐらいに入ったんだよな。春。5月ぐらいかな。5月ぐらいに入って。で、その頃は常野さんがいて、常野さんと中村先生が教えてたんですけど、多分常野さんがもうエッセンス、夏で辞めるって言ってたんで、私とあと女性の講師2人、佐々木さんとアンさんっていうのが入って、で、まあ、常野さんの公認みたいな感じで、常野さんが週、パート7の週は全部教えてたんで、あの時はね、すごい、何コマもあったんで、結構な数があったんですが、それを3人で分担して、引き継いで、花田さん入ったのってその後で秋ぐらいに入って、で、トイック一緒に受けたりグラマーミーティングとかは来てたんだけど、実際教え始めたのは冬季講習からで、でもいきなりやっぱりすごかったですね、花田さん。私なんか初めて教えた時って学受講生の受講生にエバリエーションしてもらうんですけど、10点満点で私6とか平均するとだったんですけど、花田さんもいきなり8.8 とか 9近いぐらいのエバリエーションだったんで、花田さんその頃はなんだっけな、掛け持ちでやってたんですけど、エッセンスとあともう一個レックか、なんか資格試験取る、学校の そんな、そこがやってるトーイックコース、をやっていて、で、エッセンス掛け持ちやってて、私も、ラードがメインでエッセンスやってて、で、花田さんすごい評判なんで、すごい生徒の評判がいいんで、まあ、中村先生が引き抜きっていうか、レックの方はやめて、エッセンス専属みたいになって、ですね。私はずっとエッセンスは、非常勤だったんで、はい、そんな感じです。いつも花田さんの授業をオブザーブさせてもらって、そのテキスト同じだから、内容も同じで、それを参考にやってとか、あとは花田さんに何回かオブザーブしてもらって、あとフィードバックもしてもらったりとか、そういうことやってましたね。もう10年ぐらい前の話ですから。次、155番、神崎先生の本のいいところは、トーイックは英語のテストであるという当たり前のこと、トーイック学習者を、トーイック学習を通じて英語力を伸ばすことが重要であることを説いているところ。あ、ありがとうございます。嬉しいです、そういうこと言っていただくと、そこにあると僕は思っています。というか、そういう当たり前のことを問題集や参考書が書で語る方が少ないのが残念です。ありがとうございます、リオさん。129番さんへの、返信で、メジャーパート3、パート7のシングルパッセージの最後、企業の取り扱っているのはノット問題ではなかったと思います。取り扱ってそうなもの、モーストライクリは紙製品。そうそうそう、私もそれ選びました。宮城さん合ってると思います。やりましたね。131はウィルが入ってて、未来の役職を表すので、その役職は今に至るまでやってない、説問は現在完了形ですね。あ、チェアマンオブダーボードブディレクターみたいな。147はどこだかでセールスをインクリしたみたいな文章が入ってましたからね。ちょっと正確な文章は覚えてないです。外資系でトーイック通じますか？ケンブリッジ CAE の方が良い気がしますが。あ、外資系って言ってもね、ヨーロッパはそうですね。ヨーロッパ企業だったらケンブリッジ CEA とか CPE とかね、のがいいですね。日本にある外資系だったら、トーイックでいいんじゃないですかね。まあ、日本にある外資系っていうか、日本に長くいる、日本に染まっている、例えば IBM とかだったら、トイックを重視しています。157番、神崎さん草薙剛に似てますね。あ、草薙剛に似てるって昔よく言われてたんですけど、最近あんまり言われなくなって、最近似てるって言われるのは、あのね、なんだっけな、ミスターチルドレンの桜井さんと、あとは俳優の大沢たかおに似てるって言われましたけど、どうですかね。はい、158番、スプリングトーフルさん、市川駅でコーヒー飲みに行きましょう。ああ、行きましょうよ、ぜひ。あと、7CM さんっていう方、たまに、コメントくれる方も、いつも、千葉市岡台で行けますんで、もしよろしければ、お願いします。159番 B のさん、フォームは、4JICQ で、まあ、メジャーですね。オープンとオープニングの正解の理由をトイレに行って聞き逃しました。もう一度お願いします。答えはオープン、オープニング、オープニング単数じゃなかったかな、ジョブオープニングみたいな、仕事の秋っていう意味の名詞です、オープニングは。でオープンはこれ動詞なんで、動詞か形容詞なんで、ちょっとあそこには入らなかった。160番さん、もう放送終わる時間ですね。あ、そうだ、もう9時だ、終わります。神崎先生の話を聞いて、特に統一批判の話や豆腐の話は本当に面白かったです。お疲れ様でした。そして、100回受験おめでとうございます。あ、ありがとうございます。161番、統一ブームの割には統一学校少ないというか盛り上がってない気がします。花田さん、エッセンス以外でおすすめありますか？まあそう、学校っていうか、企業研修とかね、いっぱいあるんですけどね。学校は、まあ大きいとこだったら、花田塾、エッセンス、すみれ塾、中村すみこ先生のすみれ塾、なんかが大きいというか、まあ人気があるところですね。あとは、英語学校で、みんな、TOEIC コース持ってます。イオンとかも結構、 イオンの講師で TOEIC 990点の人はまあ何人か、まあ、何十人かいて、なんか本も作ってましたよね。やってますし、他のところでもやってると思いますけど、 TOEIC 専門でやってるのは、あとあれか、代々木上原にある ERA、なんか、長本さんっていう方がやっているのが、JR 代々木駅の近くに、ありますね。はい。じゃあ、今の、168番で終わりにします。162番、タワさん、とっても楽しいです。多分、今日は同じ教室受けてました。え、そうなの？市川、千葉商科大学で受けてたんですか？私にとって、TOEIC は本当に楽しい時間です。中学校の頃、こんな授業とかあったらよかったなと思います。TOEIC の良いところは、汚い英語が出てこないことだ、ところだと思います。それが本当に好き。ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。今日同じ教室で受けてたんだ、タワさん。はい、163番。TOEIC の点数でクビにするような会社はリストラしたいだけでしょうね。昇進の条件に TOEIC がある場合は英語を実際に使うんでしょうけど。なるほど、はい、164番英語力アップの結果 TOEIC のスコアアップというのは分かりますが、まず目先のリストラ拒否を回避しなければいけないのです。ちなみに仕事で英語は必要とされていません。ただのリストラの口実です。そうですよね。そういうふうな使い方をする企業があるんで、ちょっとなんかおかしいことになってしまってると思います。で、まあやられる、そういう脅威にさらされる従業員の方も迷惑ですけど、TOEIC としても迷惑ですよね。なんか英語を必要としないのになんか無理やり TOEIC 課されて、その人たちがなんか変な裏技で TOEIC 点上げて、 TOEIC がちょっとおかしくなっちゃって批判されちゃうみたいなのなんで、リストラの口実に TOEIC 使うっていうのは本当やめてもらいたい。なんか諸悪の根源みたいな感じです。165番、29日の花田さんのセミナーに参加予定なのですが、600点レベルでついていけますから。あれって別にあれなんか質問出てきたのに答えるっていうやつなんで、まあ、簡単な質問を入れてくれれば簡単に答えるんじゃないですかね。はい、放送を聞けないのですが、なぜですか？ってかもう終わりです。すいません。残念でした。はい、公式問題集にかなう本ってありますか？いや、公式問題集が一番だと思いますね。まあ、ETS が作ってるんで、全然格が違うというか、まあ、ETS 系の問題集でも、まあ、公式問題集ボリューム1とか2はちょっと古いんで、今だったらまあ3、4、5がいいですけど、それでも悪い1、2でも普通に出ている我々が TOEIC の真似して作ってるのには全然いいですから、まあ、TOEIC そうですね、今、3、4、5が100だとしたら1、2は95ぐらいでも市販のでいい、例えばリアル模試とかトリプル模試とか究極模試70ぐらいの感じ、私的には。なんで、公式にかなう本は、まあ、ないですよね。韓国の ETS 本は多分同じぐらいのクオリティだと思いますけど、私は公式問題集信奉者です。はい、169番、7CM さん、コーヒー飲みに行きましょう。はい、じゃあ、今度、もし会えたら3人で、行きましょうか。もし一からで受験室、千葉商科大学で受験してる人 いらしたら、試験会場で声かけてください。あ、まだ来たな。はい、本を出版するとき文字の大きさを配慮してください。韓国のものは大きいから読みやすいです。そうですよね。韓国も本自体が大きいんで、私も大きい方が好きなんですが、なんていうか日本だとなんかもう本のサイズが小さいんで、まあ、特に特急シリーズ新書なんでちっちゃくなっちゃってすいません。 あの普通の本のサイズ自体も韓国に比べて、韓国はあの一回り大きいやつが公式問題集のサイズがスタンダードなんで、どの本もあれなんでアルミ揃ってるんですけど、日本のはねちっちゃいですよね。はい、今日は長い時間のトークありがとうございました。初めてでしたがとっても楽しく聞けました。また次回期待しています。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。神崎先生の講義を会社でやってもらうのはどうしたらよいでしょうか。企業研修みたいに。じゃあ直接ブログの、メールフォームから連絡いただければ、ちょっと私普段は大学月から金まで教えていて、夕方だったら空いてるんですけど、なかなかちょっと時間的にあれかもしれないんですが、可能な限り調整いたしますんで、もしそういうご要望があれば、ブログのメールフォームから、私のブログの、トップページの左上のプロフィール欄にメールフォームがありますんで、そこからご連絡ください。172番、りょうさん、100回受験おめでとうございます。お一人だったので3時間は大変だったかと思います。お心遣いありがとうございます。気が向いたらまた神崎先生の持論をバンバン語っていただきたいです。面白かった、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では最後に、エンディングを、かけて終わりたいと思います。今日のテーマはスペシャルズの、Enjoy Yourself です。Enjoy yourself, it's better than you think. Enjoy yourself while you're still in the pain. It's a fine and you can ask me. 消えちゃった、失礼しました。あ、そうか、このページ動いちゃうとダメなんだ。もう一回
Enjoy yourself, while you're still in the pain.It's goodbye as quickly as you will. Enjoy yourself, it's better than you think. Parliament is very unusual.Enjoy yourself, and it was fun. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself, while you're still in the game. Years go by.As quickly as you will, enjoy yourself, it's later than you think. You sleep? This ring will give to you by the maker.In the room, come. Yes, I'm not going to fail you. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pain. Time is go by.As quickly as you will, enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself, while you're still in the dream, the years go by.As quickly as we enjoy yourself. enjoy yourself, it's later than you. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pit.
あれ、ユーストが、ユースト終わってんのかな、これ。はい、お聞きいただきありがとうございました。またいつかお会いしましょう。では。